学校やね、仕事の、まあお休みの日なんてのはね、まあ皆さん何してますかなんて話なんですけども、私ね、もう37歳、もう社会人歴も長いですよね。しかもこうやってラジオパーソナリティやってさ、でね、今あわよくばと思ってアニソン DJ なんかもね目指してなんかいりますけどもね、そんなね、やっぱし大人のねダンディズムですよ。そんな人がさ、やっぱ休日何するかって言ったら、やっぱりね、エロゲーなんだよね。エロゲーでオナニーするっていう、これがやっぱり一番の休日のね楽しみ方かなと思うんですけども、いや今週さ特に予定がなくて、でどうしようかななんて思っていたんですが、体調がねあんまり良くなくてさ、あんま出かけたくないななんて思うんだよね。でもオナニーはしたいじゃんみたいな。でも休みの日のオナニーはさ、ちょっとワンランク上のオナニーしたいじゃん。いつもと違うね。その慣れ親しんだおかずももちろんね美味しいんですよ。それはね家庭の味みたいなもんですから。でもやはりたまにはフランス料理が食べたいと、ね、そういうのございますんで、ちょっと新しい風入れたいななんて思った時に、まあ、エロサイトをねちょっといろいろ巡回していたら、まあ、広告のバナーがあるんですよね。で、まあ、エロゲー DMM のエロゲーねのバナーがあって、まあ、たまーに私もね DMM のそのエロゲー、気になるものもねあったりするわけですよ。でもねこの土日なんかすごくねヒットしてさ、そのバナーがね、バナーに引っ張られるやつねなかなかいないですけどもね、でいいななんて思って、でねそこからバナークリックしてさ、でサイトのね運営の人にはちょっとチャリンとねお金入ったかもしれませんけども、でそこ行ったらさ、意外となんか良さめだったのね。まあ、エロゲーつっても、まあ、エロソーシャルゲームみたいなもんだよね。ゲーム進めてってキャラのレベル上げたりとか、ストーリー進めていって、でキャラをなんか進化させたりとかするとエピソードが見れてエロシーンみたいなねタイプのやつなんだけど、で基本的に無料ですよ。でさ、ちょっとやってみようかなと思って、で始めたわけですよ。意外と面白いというか、ブラウザーゲームなんだよね。ブラウザーゲームで、ほんとそのキャラをそのガチャで獲得して、そんで、なんかそのクエストみたいにやってって、で、お金だなんだ、なんか経験値もらえるアイテムだ、いろいろ集めて、で、それでレベルを上げていきます。で、レベルが50レベルまであって、で、50レベルまで上げると今度進化できるんだよね。で、進化素材があるから、進化素材集めて進化させます。で、新しいエピソード解放を、で、そのエピソードを見るとエロシーンがっていう、そのパターンなんですが、ね。結構頑張っちゃいましてね。まあ、今の説明だけ言うとさ、普通のソーシャルゲームじゃん。でも普通のソーシャルゲームなんてさ、それは普通じゃない。でも、もうこれはちゃんとしたソーシャルゲーム、プラスエロがついてるっていうね。まあ、すんばらしいやつ。で、ブラウザーゲームだけど、重くない。意外とね、これが良くてね、Google Chrome なんかでやると、全然サクサクと動きますし、なんかね、重たさを感じないっていう、まあ、結構いいやつで。で、さらにいいのは、高画質、そのエロシーンが、意外とね、DMM のその ソシャゲーエロゲーに関しては、なんか画質が悪いのもちょいちょいあんのよね。なえるんだよね。頑張って頑張ってレベル50にして解放して、エピソード解放、そしてエロって。やったのに、なんか画質が悪いみたいな。ちょっとね、15年、20年前の画質じゃねえかみたいな。たまにあるから。で、今回のこれは良くてさ、いや、いいじゃんと思って。まあ、それがどんなね、タイトルかってことだけ言いましょうか。こちら、ユニティア。結構有名なんじゃないかなと思うんだよね。ユニティア、神託の使徒、終焉の女神っていうね。まあ、謎なんですけども。まあ、これね、なかなか良くて、キャラとかもね、可愛いキャラがいっぱいいてさ、リセマラの当たりランキングなんてのもね、ありますよ。 って、まあ、誰がいいんだって話なんだけどさ、キャラ。可愛いキャラ。よくわかんねえな。だ抜けるキャラ。つえとかか、なんかそういうんじゃないんだよね。抜けるキャラとかね、そういう表現になっちゃうんだけど、俺はどれかな？月見ちゃん。月見ちゃんが最初は可愛いななんて思っていたんですが、だがしかし、ああ、わかんねえな。名前がわかんない。悲しいもんですね。もうちょっとね、そんなにこの話するつもりもなかったからさ、キャラの名前とかもね、把握してませんけども、なんかバーテンやってる女の子みたいな。ショートカットの金髪の、それ KOF のキングじゃねえかみたいなね。そんな感じ。おっぱいの大きいキング。いや、キングもおっぱい大きいわっていうね。ありますけど、その子が、レア度は3とかですごい低いんだけど、良い。ということで、私、なんか、キャラクターをね、一人選べんで、なんかお気に入りのキャラみたいな。その、キングみたいな、ショートカットのね、女の子にしてますから。まあ、ちょっとおすすめかな、みたいな。星さんだからね、なんか進化もね、させやすくて。すぐエロいシーン見れると思いますんでね。ぜひ、このラジオを聞きながら、ね、ちょっとまず今すぐに、メンバー登録してもらって、そんで、まあ、経験値ね、どんどん稼いでって、2時間あれば、一人、解放できるでしょ。したら、ぜひ皆さんね、その可愛い、金髪の、ショートカットの、おっぱいの大きい、ね、エロい女の子の、ちょっとね、いいシーンをね、ちょっと、見ていただけたらと思いますから、ラジオをやってるときはね、オナニーできないと思いますけど、ラジオ終わったらね、もうオナニーなんてし放題だと思いますから、そのためのね、おかずをね、採掘するためということでね、頑張っていただきたいということで、そのね、エロいシーンを見るね、そこまでに多分2時間かかるから、その間私繋ぎますからね、こうやってラジオやって。それでね、なんとか、しのいでほしいなというところで、そんなわけでね、じゃあ皆さんのオナニーの前のね、準備中の2時間ね、ちょっと喋らせていただきますのでね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、ちょっとユニティア、ね、ちょっとおすすめかなと思いますんでね、やってほしいななんて思うんですけども、まあ、意外とね、このご時世に出るソーシャルゲームだからさ、なんかエロけりゃいいだろっていうレベルじゃなくて、ある程度やっぱりできるというかね、面白みもあるのかななんて思って。まあストーリーとか全部飛ばしちゃってるんでね、何にもわかりませんけどもね、まあそんなね、作った人を冒涜するようなね、遊び方してしまっておりますが、そしてしかもですよ、ここまで言って俺ユニティアで抜いてないからね。残念ながらね、ユニティアでは抜いてないんです。他のやつでちょっと抜いてしまいまして、すいません。じゃあ抜けねえんじゃねえかっていうね話ありますが、まあ近いうち抜きたいなとね思っておりますんで。ひどい話だねってね思いますけどもね、じゃあそんなんで、今日もねやっていくんですが、今日はですね、まあそんなになんか大きなことをやったかっていうと、そうだな、ちょっと体調が悪いってところもあって、ちょっとマッサージ行ってきたんですよね。なんかその体調悪いのは風邪なのか、それともなんかもう節々が痛い、それ風邪じゃねえかってねあるんだけど、いやそうじゃなくて、なんか体自体肉体が悪いんじゃねえかとかね、いろいろちょっと思うところもあって、なのでちょっとね、マッサージに久しぶりに行ってきたっていう話とか、マッサージ自体がさ、引っ越しする時からもう行ってないからね、多分11月ぐらいからもう マッサージ行ってないんだよ。昔ね、月額定額制の、マッサージ行ってましたけど、定額じゃないんだよね。定額でお金を払いつつプラスアルファしていくっていう謎のシステムね。毎月6000円とか払いつつ、1回行くと2000円かかるみたいなね。そんななんか、強烈なところ行ってましたけどもね、月2回行けば、まあ、1万円みたいな。だから5000円コース2回行ったようなもんだからっていうことでね。まあ、行ってましたけど、まあ、それ以来、だからもう本当に1年とは言わないけども、ね、なんか、10ヶ月ぐらい経ってしまって、それまで全くほぐしてない体っていうのもね、どうなのかななんて思って。まあ、そんなんでちょっと行ってきたりとか。あとはですね、他は今日は、もう、あれですよ、AGA。ね、結果どうなってるのか今、ね、現状報告をね、していきたい。仕事ではね、ほうれん草がうまくいかない私ですけどもね、ラジオじゃ報告しますからちゃんと皆さんにね、そこはお楽しみにというところでございますと。で、あとはね、まあ、ちょっとおすすめの漫画だったりとか、あとはね、あれですよ、映画インプレッション。ね、あんまり、そんな、超面白かったよっていう時はね、喋りたいなと思うんだけど、なんか、その、ララランドとか、俺はかなり好きだったからよかった。ねえ、よかったから、それはね、見たらさ、あ、今週喋りてえなってなるけどさ、まあなんか普通な感じ？だ普通よりちょっと面白いぐらいだと、そこまでなんか熱をね、込めて喋らなかったりはしますがって、こんなふりしたら、今日の映画そんなに面白くねえんじゃねえかっていうね、なっちゃいますけど、見た映画が、14の夜という、映画でございます。まあこれもね、ざっくりとお話ししていきたいと思いますんで、まあちょっと他にもね、ポロポロありますんで、よかったら、まあ聞きつつ、お便りなんかもね、いただけたらね、読んでいきたいと思います。お便りの宛先、ね、お伝えしておきましょう。宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ラジオアットマークドーテイドットネット、こちらになっておりますと。まあ、リアルタイムでね、いただけたら、まあ、読ませていただきますし、事前にいただけましたらね、それはそれで、ちょっと、なんか、良きようにね、読ませていただきたいと思っております。じゃあ、そんなわけでね、まあ、時間もね、押しておりますんでね、まあ、先週もさ、なんか意外と喋ることないかななんて思ったらさ、AGA の話で2時間ぐらい喋っちゃってさ、せっかくね、第2のメインテーマ、ナイトプールに行ったって話がすーげー適当になっちゃって、もったいないことしたなーってね、ちょっと思っておりましたんでね、今日は、そんなにね、一つの話題でね、喋りすぎないようにね、気をつけたいなと思っておりますけどもね、まあ、そうすると逆にね、短くなっちゃってね、あれなんか、2時間やるつもりが、ね、なんか、20分で終わっちゃったみたいなね、ありますからね、ちょっと気をつけたいなと思うんですけどもね。じゃあそんなわけで、今日のお話なんですが、そうだな、ちょっとそのマッサージって話をちょっとさせていただこうかな先にね。やっぱり土日の話ですよ基本的にはね、このラジオはね、パルナイト、まあ、平日ちゃんと社会人として働いておりますからね、働いてるとね、やっぱ何もできない、どうしようもないよねやっぱね。仕事がさ、定時で終わろうが、まあ、最近別に残業とかそんなないんだわ。言うほどね、まあ、1時間とかそんなもんですよ。言っても1時間、1時間半。そんなもんかな。で、それだってさ、8時とかに上がれるわけじゃない。じゃ20時上がりの、まあ、ちょっとね、街をぶらつくわけでもないけどもさ、渋谷の街に降り立ち、家まで歩くと、ね、遠い遠いね、20分間歩きますと。その間にコンビニエンスストアがございますと。今日のご飯何にしようかなってね、まあ、いつも通り、豆腐、そうめん風とさ、あと半熟煮卵、ね、2個入り。あとお菓子1袋みたいなさ。そんなんだからさ、毎日。だから悩むこともないんだけど、意外と悩むんだよね。なんか美味しいのねえかななんて思ってさ、コンビニの中ぐるぐるしてさ、ないやつ。じゃあ、豆腐そうめん風ってさ、なるわけよ。 で、結局なんかコンビニで10分だ15分だいるんだよね、毎日ね。バカみたいに。で、家帰ってきて、いや、結局、まあ、1時間半ぐらいかかんのかな。家帰ってくるまでね。だ、9時半、ね、21時半ぐらい帰ってきてさ。それでも早いじゃん。全然ね、早寝っていうのをさ、頑張ったとしてもさ、1時半に寝ればね、すごく毎日快調だってことは分かってるから。そしたらね、21時半から25時半なわけだからさ、4時間あるじゃん、時間が。何でもできますよ。思うんだけどさ、まあ、ご飯食べるじゃん？アニメ見るじゃん？で、お風呂入るじゃん？で、まあ、オナニーするじゃん？最近しちゃうんで、たまにね。なんか、AGA の薬飲んでるとさ、性欲が減退しますみたいなさ、なんかね、副作用でありますとかっていうのがたまにあったりするんだけど、全然感じないね。むしろ上がってくみたいなさ、ところありますけど。まあ、時間が早いときはね、まあ、9時半ね、21時半に帰宅というよりは、まあ、21時前ぐらいに帰宅をしていると、なんかその日オナニーしちゃうことも多々ね、ありますけど最近はね。まあ、そんなわけでね。まあ、でもユニティアではまだ抜いてませんけどもね。まあ、そんなところでさ、何の話だよね。だからそう、残業はそんな多くないって話。だからそんなに昔ほど疲れてるのかっていうと、疲れてないと思うんだけど、でも、疲れてんのよ。なんか疲れが抜けないの、なんか抜けないんだよな。心なのかな？ね。体が痛いんだけど、心が痛いのかな？ね、ちょっとわかりませんけどもね。そんなんでさ、なんかその先週も一週間ずっと首周りがいつも以上に痛くて、もうなんかバキバキなわけよ。こんな痛えかっていうぐらい痛くてさ。だから、ちょっとどうにかしなくちゃなと思って。そんで、日曜日。かな、ちょっとマッサージ行こうかななんて思ってさ、で、渋谷で安いマッサージないかななんて探したわけ。俺もさ、貧乏症だからさ、そんななんか豪華なところは行けないからさ、安いところつって。で、安いところって今多いのがさ、1時間で2980円とかっていうさ、もう価格破壊がね、最近マッサージ業界起きてるからさ、その手のその安いところにしようと、その中からいいのにしようかななんて思って、で、調べていたの。でもなんかしょっぱそうなところが多いわけよ、やっぱりね。安いね、安かろう悪かろうっていうのもね、あるけど、どうしようかななんて。で、ただマッサージってもな、面白くもなんともねえなとか思ってさ。で、ふと思ったのよ俺。最近コンビニでなんか雑誌なのかちょっと特集なのかわかんないんだけど、あるなんかその大きい文字を見たのね、雑誌に書いてある。で、それが肩甲骨剥がしっていうやつで、あ、肩甲骨剥がしって今流行ってんのかなと思って。で、俺これ知ったのはもうちょっと前なんだけど、ボールルームへようこそっていうさ、漫画アニメがさあるんだけど、俺好きでさ。で、その中で、ちょっと主人公とライバルみたいにいるんだけど、で、そいつらが、ちょっとその、ライバルがね、主人公に対して、良かれと思ってね、ストレッチみたいなところで、肩甲骨剥がしをしたわけ。で、だから、ね、ちょっと怖いじゃん。肩甲骨剥がしってっていう、なんかやばそうな、ね、ネーミングだからさ、そんな大丈夫なのって、手術レベルの話じゃないのってね、じゃなくて普通にそのもうストレッチの一環として、まあ、できなかないみたいなところなんだけどさ。だからまあそれでちょっとね、漫画アニメの方で知っててさ、それでその雑誌とかにそういう風に書いてあったから、あ、肩甲骨剥がし流行ってんのかと思って、じゃあせっかくだから肩甲骨剥がしができるマッサージ行こうと思って。で、調べた。ね。だから、その、安い中でなんかねえかなと思ってね。で、いろいろ調べて。で、行き着いたところが、 ちょっと渋谷にございます、マッサージ屋さんで、名前の方はちょっと控えましょうね。悪いこと言っちゃうかもしれないからね。なんだけど、肩甲骨剥がしとかもなんかやりますよっていうか、言ってくださいねみたいな風に書いてあったから、これできるんだなと思って。で、あとお値段だよね、やっぱりね、すべては。で、お値段の方が意外と安くて、元々がですね、まあ、結構スタンダードなプランだと、こちらが60分のコースで、結構もう全身の、ほぐししてくれるっていう60分のコースなんだけど、本来4200円なんだけど、これでも結構安い方だと思うんだよね。その激安店で2980円、約3000円じゃない？これ、多分、今一番安い部類だと思うんだよね。最安値の、ところだと思うの。で、そもそも、マッサージってだいたい10分1000円っていうのが相場だと思うんだよね。で、これより安いか、これより高いかっていうのがあるから、そうすると、本来6000円ぐらいするところが、4200円となっているから、まあ、十分にお安いな、というところ。なんだけど、さらに今9月限定のキャンペーンで、4200円がなんと3500円となっておりますと。これはよろしいなと。ね、プラス500円じゃないと。最安値のところからさ。しかも、ね、ちゃんと肩甲骨剥がしとかもやってもらえるんだったら、それはいいなと思って。じゃあ、ここにしましょうと。言って、で、電話したらさ、すぐ OK よって言うから、じゃあ30分後ね、つって。で、予約して、で、慌ててね、家から出てさ。まあ、駅前までね、20分もあれば着きますから、ちゃんとね、間に合いまして。だって行く前に、H&M 行って、帽子買ってるからね。帽子買って、それで、この、マッサージ屋さんまで行って、で、ちゃんと間に合ってますから。まあ、素晴らしいなっていうところなんですけども。なんで、帽子を買ったか。これはね、いろんな問題があるんだけど、本当は帽子ね、持って、家出ればよかったんだけど、ちょっと忘れちゃってて。じゃあ、ね、忘れちゃったんだから、もういいんじゃないって言うわけにもいかなくてさ。っていうのも、まず、これはちょっと後でまたね、詳しく話すけども、その AGA の治療のために、ミノキシジルの外用薬を頭に塗ってるんだけど、これがさ、髪の毛結構ベタベタしてさ、で、それをスタイリングとかするんだけど、どうにもこうにもなんだよね。っていう、その不安なところ。帽子かぶりたいってのある。っていうのが一つと、あともう一つは、なんかホームページ見たの、その、マッサージ屋さんの。したら、結構がっつりマッサージする可能性がね、若干あって、なんか、頭にタオルをかけて、結構揉んでる感じのする、写真があってさ、いやいやと思って、頭にタオルをね、かけて、それ揉まれたら、タオル取ったらどうなりますかと。ね、手品ですよ、完全に。あれ、さっき髪の毛入ったのに、1、2、3、ドーンつって、髪の毛がなくなりました、みたいな。イリュージョンになっちゃうじゃない。消失マジックになっちゃうから、それ困るじゃん。ね、手品にびっくりしちゃうじゃん。やった本人も。ね。なんで、困っちゃうなと思って。とかいろいろあってさ、まあ、もうそこびっくりされたらね、もうどうしようもないんだけど、その後ね、髪型がとんでもないことになった後、店出た後、じゃあ、そのままの髪の毛でいるのって言うと、そういうわけでは いかないので、やっぱ帽子が必要かなと思って、保険のためにね、もしそんなにやるんだったらね、とかそんなんで、まあちょっと帽子も準備していきましたよ。で、受付行ってさ、予約してたパルナイトなんですけども、つって、お、ハゲ来たな、つってね、AGA の香りがするって言われて、するかなーなんて言って。まあいいんだけどさ、しないから別にね。なんだけど、で、通されてさ、で、一応ね、着替えとかも、ちゃんと料金内に入ってて、上と下ね、両方とも、着替えて。で、そしたら担当のね、女性の人、おばちゃんかな、おばちゃん来てさ、 じゃあやっていきましょうねーってね。で、じゃあまずは、うつ伏せになってくださいって言って。で、なんかその施術用のさ、ベッドがあるから。で、うつ伏せになってさ。で、やってもらうんだけどさ。まあ、結構痛いんだよね。ぼちぼち痛い。もう俺も体カチカチになってっからさ。っていうのと、あとやっぱり力加減っていうかね。多分でも、普通の人だったらそんな痛くないような感じなんだろうけど、俺もガチガチすぎて痛いんだよね、本当に。で、向こうも言ってくれんのよ。痛かったら言ってくださいねって、あと強さとか言ってくださいねって言うんだけどさ。俺もせっかくだからさ、がっつりやってもらおうと思って。で、ね、もちろんあと肩甲骨剥がしもあるわけじゃない。なんかね、カルテみたいなの書くね、最初に。ちょっとさ、どういうのが痛い、今痛くて困ってますかとかさ、要望ありますかみたいな。で、肩甲骨剥がしをお願いしますって書いてさ。そんでやってもらってさ。でも痛くて痛くて。でもその、肩甲骨剥がしをするのってさ、条件がもしかして多少あんのかもなと思うんだけど、ある程度も柔らかくないとさ、できねえんじゃねえかなって、この、ガッチガチのガッチガチの人って無理なんじゃねえかなってちょっと思ったりするんだけど、だからその前準備っていうかさ、で、もうめちゃめちゃ押されてさ、で、痛えなーと思って、でも大丈夫ですーって、やってて。で、ずーっとやってもらってるんだけど、いやもう本当にやばいところあんの。で、その時って、やっぱ肉の感じなのかな、その、マッサージのね、おばちゃんが、その、やっぱり指立ててさ、肉触ってるわけじゃん。そうするとやっぱりね、指のね、入りがね、やっぱおかしいところがあるんだろうね。ここ、大丈夫ですかつって。ここ押しちゃっても大丈夫ですかみたいなね、こと言って、いや、もうちょっとそこ、実はもう、しんどいっすと。耐えらんないぐらい痛いです、本当は、つってね。ですよね、つって。うん、やっぱり、ちょっと、わかりますよ、っていう話はされてさ。で、そんな中でもさ、でもちょっと我慢しながらね、いろいろやってもらって、もうガンガンやって、痛いんだけどさ、これが明日につながると、ね、思って、もう体調悪いからさ、少しでも良くなったらいいなと思って。で、まあ、上の方からね、どんどん、肩周り、肩首とかからどんどん行って、背中行って、腰の方行くんだけど、いや、ほんとね、そこまで結構力入れてやってくれたんだけど、ほんと、ふと、最後のね、腰のところ、腰よりちょっと上のぐらいのところ、に、指かけた瞬間に、その、おばちゃんが、ここを、押しちゃまずいかなって言われて。はい、つって。俺ね、ほんとにね、他のところも全身的に痛いんだけど、で、まあ、痛いところと痛くないところもあるんだよね、結構体の同じようなところでさ。だから、弱くしてくれって言うと逆に痛くなさすぎるところは全く感じなくなっちゃうから、まあちょっとね、我慢してましたけども。でも、そのもう我慢するとかしないとかっていうレベルじゃなくて、もうちょっとでもそこも押したら、悶絶するような場所がちょっとあって、それが、その、腰のちょっと上ぐらいのところなのね。なんて言うんだろうね。ちょっとなんとも言えない。この場所の言葉が。だから何が悪いんだろう。ね、ちょっとわかんないんだけどさ。でももう本当におばちゃんが、本当触ってて、ね、さっきもあったよ。その、ここ痛いとかね。ここ大丈夫、押しちゃっても大丈夫とかってあるけど、そういうレベルじゃなくて、あ、ここ、押さない方がいいかなって言って。はい。もう絶対無理だっていうのが、俺も分かってたから。とか、やっぱそういう、押す前になんか分かるっぽいんだよね。それは、その経験なんだろうなって思うんだけどさ、ね、何百人何千人何万人っていう人のさ、やつをさ、毎日これ、結構な労働だなと思って。かなり全力なんだよね。全力で60分、ノンストップでやってるわけ。いや、すっげー体力だなって。感心してたもんね。やってもらいながら。これはできないわっていうぐらい。な、整体とかさ、ちょっと違うじゃん。技術っていうかさ、神経とかさ、そういうところだけどさ、その全身ほぐしみたいなのってさ、もう、 常にトップギアでずっとやり続けるっていうさ、ところだから、あれは大変な仕事だなって思って。で、そんなんでさ、いろいろやってもらって。で、腰の辺とかも少しやってもらって。そしたらその後、ね、うつ伏せのままなんですが、頭にタオルをかけられまして。あ、来たなと、やっぱりやるんだと思って。逃れらんねえなと思って。でももう、ここまで来たら、全部しっかりやってもらおうと思って、もう何も言わずにね。そんで、頭、いじるわけですよ。いや、そんないじっちゃったらーって思うんだけど、もうしょうがないね。やってもらって。で、でも基本的にいじってんのはさ、その、うつ伏せになった状態でいじってもらってるから、基本的には、前頭部以外のところを触ってもらってんのよ。で、基本的に俺、M 字のところがひどすぎるから、ね、M 字のところさえ触られなければ、まあまあ、薄い人っていう感じで済むかもしんないからね。セーフだなと思って。よかったよかった。それ終わってさ、いやーでもよかった。気持ちよかったし、やってもらってよかった。そしたら、仰向けになってくださいって言われて。仰向けかーと思って。もうちょっとすでに髪の毛乱れてますかと思って。仰向けになって。ね、おばちゃんびっくりしないかな仰向けになってと思って。でもまだね、髪の毛そんなに乱れてなくて大丈夫かな。なって、で、いろいろとね、また、今度は、いろいろと溜まった、ね、老廃物とか流してったりとかさ、するわけだよね。で、全身、表面大体終わったなって、なったら、また今度、仰向けの状態で顔にね、タオルかけられて。あー、と、ね、始まってしまうなと思って。そしたら案の定、もう頭ガシガシだよね。そんなにやっちゃうんだっていうぐらい、ヘッドスパっていうヘッドリフレしてもらって、いやすっげえ気持ちいいのよ。でも気が気じゃないのよ。だってこのタオルを取った後どうなるか分かってるんでしょうかって言って。でも気持ちいいと。だからもう俺も眼精疲労がちょっとマックスだからさ、本当に目、なんか、辛いですかねみたいなね。目から来る、ね、ちょっと疲れとかも結構ありそうですねって言われて。まあそうでしょうねと思ってね。俺のこのドキンガン。しかも右目と左目が結構ね、ガチャってるからさ。なんかもう今右目がすげえ痛いんだよね。なんか度が合わないわけじゃないんだけど。左目とね、右目同じぐらいの度にしてんだけどさ。メガネとか。でも右目がね、やっぱし痛くて、どんどん視力下がってんだよなとか思って。なのでね、やっぱすごい眼精疲労から来る首の凝り、肩の凝り、ね、ございますから。で、がっつりやってもらってさ。で、そんなんで、一通りやってもらって、タオル取られて。そんで、最後ね、ベッドに座った状態でね、全体的にちょっとあとは調整してもらい、そんでね、終わりになりますと。結構充実した1時間。これ、安いよって、本当に思うぐらい。こんだけマックスで60分走り続けてもらって、3500円は、いや、ちょっとありがとうございますっていう感じだったね。ただもうちょっと痛かったもうね。我慢しすぎた。だ次行くときは、ちょっと普通よりも弱めでみたいなね。で、60分とかはね、いいかななんて思ったりするんですけども。で、肝心の肩甲骨剥がしに関してもちょっとよくわかんなかった。言ったんだけど、ちゃんと肩甲骨剥がしてもらったかって、なんかその前段階だと感じするよね。ただ、今日になって、ね、その日はいいね。その日は、まあ、結構がっつりやってもらったなーってね、ちょっと痛みもあるなーなんて思いつつ。で、今日起きたら、もう背中が痛くて。もうなんていうの、その、揉み返しとかそういうんじゃないのよ。内身。もう打撲、ね、ぐらいの痛さになってしまいまして。ようやく先ほどぐらいから痛みがね、なくなってきてさ、でもまだ痛いもんね。で、痛いところどこって言ったら肩甲骨の周りなんだよね。だから剥がそうとしてくれたのかね、剥がしてくれたのかちょっとわかんないんだけども、でもちょっと俺の持っていた肩甲骨剥がしとはまたちょっと違ったかなって思うんでね、また行ってやってもらおうかなと思ってますけどもね。肩甲骨剥がしってそのなんか 肩甲骨ってわかる？腸、不健康とか、不健甲骨とかそういうんじゃなくてね、肩の、羽生えそうなところあるじゃん。肩の下のあたりの。あそこ肩甲骨なんだけどさ。羽の部分に、手が入るぐらいのガコって。それができるのが肩甲骨剥がしみたいな言うんだけどね。まあ、そこまでやってもらったわけじゃないからちょっとわかんないんですが。な、ちょっとね、また、まあ、ね、最初のね、きっかけは肩甲骨剥がしでね、行こうって思ったお店ですけども、意外や意外、ちょっといい店、見つけたなって感じで。でね、60分で3500円やってますけど、今、45分で、2980円とか、そういうのもあるから、まあ、500円ぐらいの差だからね、いいかななんて思ったりはしちゃうんだけど、まあ、こういう短いプランもあったりするから。ね、3000円以内だったらさ、だから、まあ、2週に1回ぐらいね、行ってもいいじゃない。だって、疲れてんだもん。それをやることでさ、毎日の気力がちょっとでも上がればね、その分プラスになるかなって思うし、何せもう体が痛いんだよ。もう喋ってても首痛いし。だからね、やっぱり、もうどうにもなんないんだけどなって。まあ、そんなね、ところでございやして。ぜひ、ちょっと肩甲骨剥がし、やったことあるよなんて人、とか、そのマッサージ行ってやったよとかさ、いう人いたらね、ぜひね、教えていただけると、嬉しいななんて思いますけどもね。やるとなんかすげえ、なんか、肩こりが、ね、治るとかっていう話聞きますから。なんかもう、いろんなことやって肩こり治んねえなんて人いたらね、ちょっとその肩甲骨剥がしをね調べてみるのもねいいかもしれませんね。ただなんか結構肩甲骨剥がしっていうワードでね画像検索とかすると、そんなに肩外れちゃうぐらい肩甲骨出てきちゃうのみたいなぐらいになるから、なんか、そこは気をつけてほしいんだけど、将来羽生えるだろうお前ぐらいの肩甲骨の外れ方してるから、なんでそうなっちゃってもいいっていうね。ただもう羽が生えた方がまだいいよとね、首肩痛いよりはね、そういう人だったらぜひねちょっと試してみるのはよろしいんじゃないかなというところでございました。なんかね、言われたけど、揉みながら、胃が悪いですねつってね、まあストレスですかねって、まあ夏バテとかっていう風にね向こうは言ってましたけどね、違うよストレスだよってね言ってましたけどもね。そんなところでしょうか。じゃあなんかお便りいただいてればね、お便り読みましょうか。うん、お便りねいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん。こないだプライムビデオで見たドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険って映画が面白かったよ。ドラえもんなんてもう何年も見てなかったけど、南極カチコチ大冒険はなぜかネットで異様に評価が高かったから前から気になってた。子供向け映画にしてはテーマも深くて色々と考えさせられたわ。脚本監督の、高橋敦って人、スタジオジブリ出身で28歳の時に千と千尋の神隠しの、助監督やったんだってっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、高橋敦さん。すごい、28歳で千と千尋の神隠しの助監督ってとんでもないね、スーパー経歴の人ですけどもね、経歴だけじゃなくてね実力もすごいってことなんでしょうけどね。ドラえもんスタジオピエロさんですか。で結構プロモーションしてたもんね、この南極カチコチ大冒険って。すごい、俺もポスターとか見たことある作品だったんですけど、そんなに評判良かったんだね。全然そこまでは知らなくて。もう俺ん中でさ、ドラえもんってどこで止まってんだろう。でもドラえもんのび太の日本誕生とかドラビアンナイトとかアニマルプラネット、あの辺だろうな。マックス、そっから先はあんま知らない。その前はすげえ知ってるよ。大長編ドラえもんで単行本でさ、9巻まで死ぬほど読んでたから、そればっかり読んでた。漫画ってさ、あんまうちなかったんだよね、昔ね。 そんで、いとこのお兄ちゃんのフルだかなんだかで、で、もらったんだよ。漫画を。で、その頃ってドラゴンボールとかも多分あったんだけど、その、全巻とかあるわけで、まあ、その頃まだ連載中だからさ、あれだけど、3巻と4巻だけとかさ、そういう感じだったから別にさ、なんか、3巻と4巻も無限に読んでたけど、そうじゃねえじゃんみたいな。やっぱね、ストーリーとして完結するのっていうところ考えると、大長編ドラえもん、一冊でね、ちゃんとね、映画一本分なってるからさ。これはね、本当に読んだんだけどさ、鉄人兵団とかね、よかったもんね。もうね、全部好きだね。で、少年期とかさ、武田鉄矢歌っちゃうでしょ、どっかでね。いい歌なんだよなと思って。まあそんなんで、まあ、だから、俺の中でドラえもんはね、本当昔のドラえもんになってるから、最近のドラえもん見て、ちょっとどう思うかがちょっとよくわからないんですが、そんなね、いいよなんていう話がありましたから、できる限りね、その恋愛っぽかったりとか、ちょっと重たいテーマとか、そういうのがね、見たいなと思ってるんだけど、どうしてもやっぱり体疲れちゃって、なんか軽いの、見たいななんていう時って絶対あるから。で、もう実写とかじゃないんだわ、みたいな。そんな時、ドラえもん見るわ。南極カチコチ大冒険。冬かな?ちょうどね、寒い時に見た方がいいかもしれませんけどもね。ちょっとこれ参考に、後で、プライムビデオでね、お気に入りの方をね、入れておこうかと思います。ありがとうございます。まあ、こんな感じでおすすめのね、映画。もう本当にこれスーパー良かったよみたいなことがあればね、ぜひぜひちょっとおすすめしていただけるとね、ちょっとすぐ見るかわかりませんけども、Amazon プライムビデオにあればね、お気に入り入れときますから、どこかのタイミングで見てね、ご紹介したいなと思います。じゃ、そんな感じでございますが、他今日お話、ございますかね?いや、ありますよ、それはね。どれがいいんですか?そうだなぁ。AGA の話、もうする?もうしていいな。もうね、先延ばししてもいいことないもんね。ちょっと AGA の話しよう。さっきのね、その、マッサージの話にも結構繋がることあったりするからさ、本当は先にね、AGA の話の方が良かったかもしれないんですが、10日経ちまして、先週の土曜日から、薬だ、ね、飲み薬だ、塗り薬だ、やっておりますよ。で、今日で10日間経ちました。で、初期脱毛って、もうバルさん起きてますかと。いやいや、バルさんに初期脱毛をね、起きるほどの髪の毛ないだろうみたいな。そういうのやめてくださいね。ありますから。で、10日経った今、まだ初期脱毛はございません。ね、意外とまだなんだなと思ってさ、まあ2週間とか、1ヶ月とかで出てくるっていう話もあるから、あと、だから4日後ぐらいから徐々にあるのかもしんないんですけどね。10日じゃまだね、全然ってことなんでしょ。なので、これから、地獄が待っている感じしますけども。で、どんな風に今ね、AGA の対策をね、しているかというとですね、まず飲み薬。フィナステリドのフィンピシアっていう飲み薬をまず飲んでます。これは1日1回。寝る前に、サプリメントと一緒に飲んで、それで寝ます。別にもう寝る前に飲んでもいつ飲んでもいいらしいので、もうだから本当に寝る前に飲んでで寝てます。なので、まあ、これに関しては問題なしと。問題はミノキシジルっていうね、フィンペシアはまあ、言ったら維持をしましょうとね、今生えてる髪の毛をなんとかね、踏ん張らせましょうっていうような位置づけに近いのかな。なんだけどミノキシジルっていうのは発毛なんだよね。生やしましょうという、まあ結構強力なね薬だったりするんだけども、でこれも 飲み薬のパターンと塗り薬のパターンあるんだけども、今回私は塗り薬のパターンで、やっております。ね、処方されたのそれだったからね、もう嫌をなしなんですが、で、これスプレータイプになっていて、で、シュッと一吹きしてあげると。で、その、で、ここやばいっしょってところに一吹きしてあげて、で、擦り込むと、ね、いう感じなんですが、で、まあ、5プッシュぐらいしましょうみたいな書いてあるけども、まあ、局部的には1回でいい気がするんだよね。だから、M 字のところで、M の左側、M の右側ね。そんで、プッシュ、プッシュと。そんで、あと、その、例えばセンター分けにした時とかに、ね、しないけどもね。昔ね、若かりし頃センター分けだったんで、私ね。中学生とか高校生とかね。で、そうするともうセンターは、もう、モーゼの10回みたいになっちゃってるわけ。波がさ、割れてさ、お、道ができてる。なっちゃうから。だから、ここも気になるよね、つって。そこもシュッとして。あとは、つむじ周りも、怪しいと。まあ、そんなんで4プッシュぐらいしてんだよね。で、これが、本来、一番マックスでやりたい、プッシュなんです。でも、できないんです。なぜなら、このやっぱりその、外用薬が、ベタベタなんだよ。本当にその、ね、成分が飛ばないように、ちゃんと、その、頭皮について剥がれないようにするために、ちょっとベタついてんのよね。だからこそ成分がね、ちゃんと行き渡るんだろうけど。でもこれがさ、本当頭皮につけるんだけど、髪の毛にもくっついちゃって、ちょっと髪の毛ベタベタになっちゃうんだよ。だから私、なんか2、3日もうお風呂入ってないんですけど、みたいな髪の毛のベタベタ感になっちゃう。ね、油じゃないんだけどさ。だからなぁと思って。で、土日は、特に人と会う予定がなければ、やってます、ちゃんと。M 字の右左と、真ん中と、後ろ、やります。だから、マッサージ行く日に関しても、寝る前にお風呂入ってから、そのプッシュして、で、朝起きて、そんで、同じように、プッシュすると。いうところだから、そのマッサージ行く前も出かける前、頭ベタベタなんだよね。これ困ったなーっていうね、感じだったんだけどさ。でもこれができるのはやっぱり土日よ。平日、仕事行く前にそんなのやったら、ベタベタだから、ちょっと、ね、パルナイトーくん、ちょっと会議室来てもらっていいって言われて。なんすかって。頭洗ってるって。洗ってますよって。じゃ、なんそんなベタベタしてんのってなっちゃうから。だからね、と思って、困っているわけですよ。で、この、ミノキシジルの外用薬は、1日2回つけないといけないよね。で、大体の人が、お風呂から出てつける。で、寝て朝起きてからつける。これが、一番多いパターンらしいの。でも、そんなの、できます?と思って。ベタベタ、ポマードね。ポマードやろうだろっていうぐらいベタベタしちゃうわけ。で、ちょっと無理だなーと思って。で、そこで考えるのは、頭全部やっちゃうとさすがにベタベタしちゃうから、その M 字の部分だけ、M 字の右左だけだったら、髪の毛に触れずにね、本当にM 字の髪の毛ないから俺さ、そこだけ頭皮にやって、ってやれば、夜やって、で、朝やって、問題ないかなと思って。と思ったんだけど、やっぱり M 字のところもさ、頭皮とはいえ、やっぱり髪の毛触れちゃってさ、ベタつくんだよね。で、それでさ、ちょっとスタイリングしたらさ、いや、大変よ。全然決まらない。いつものね、奇跡のスタイリング全然決まんなくてベタベタしちゃって。で、どうしようもないなーなんて思ってさ、そんで、そう、先週言ったかもしれないですけど、Amazon さんの方でね、注文しましたよ。これどうにかしなくちゃいけないと。ね、セットがうまくいかないともう頭皮見えちゃってっから、これどうしたらいいのって。ね、今までだったらだよ。 あの、眉毛描きでさ、あの、地肌塗ったりしてたとか、ありましたけど、もうそういうレベルじゃねえぞと。で、私今手にしてます。こちら、スーパーミリオンヘア。買いましてね、ちゃんと無事届きましたよ。ね、みんな、ね、知ってるよね。本当に一番有名な、この、髪の毛のふりかけっていうの、がスーパーミリオンヘアかなと思いますけど、本当ね、俺も手元にちゃんと持ったの初めてでさ、で、実際使ってみたのよ。で、すごい。例えば、髪の毛が薄いところってあるじゃん。さっき言ったような、センター分けにした時にできるような、そういう薄いところとかだったら、これをポンポンするわけよ。ね、ふりかけの缶があるからさ、トントントントンってすると、粉が出てきてさ、静電気でさ、その、産毛だったりとか、なんか、細い髪の毛とかにいっぱい付着してって、髪の毛っぽくなるのよ。で、それをちょっと馴染ませて、で、吸着するためのスプレーがついてるから、それシュッシュッシュッってしてあげると、あら不思議。薄くない、なるんだよ。で、これはすごく素晴らしくて、つむじ周りとか、その、分け目とか、それにはすごくね、効果が、なんか、目の当たりにできてね、あ、素晴らしいなって思うんだけど、ただ一つ残念なのが、M 字が完全に剥げてる人、これ向かないわ。結局、髪の毛に付着するんだよ。静電気だったり何だったりでさ。だから、薄毛の人には超絶大な効果なんだけど、髪の毛ない人は、無理なんだよね。っていうことで、M 字はね、ちょっと苦しかった。あと、粉がね、意外と慣れるまで、ね、難しいかなって思うんだけど、顔の節々がちょっと黒くなっちゃって、粉で。で、これも、何なんだろうになるからさ。だからちょっとスーパーミリオンヘアは、1回2回ね、仕事には行ってないよ、使って。ちょっと試しで使ったりとかしたんだけど、いや、ちょっと難しいかななんて、俺の場合はね、ちょっと思いました。ただ、ここから、初期脱毛がめっちゃすごくなっちゃった時には、多分、力を借りると思うわ。あと今、夏でね、すげえ暑いから汗超かくじゃん。その時、黒い粉が垂れてきたら怖いななんて思ったりするんだけど、ちょっと試してみないとね、わからないからっていうところでさ、だからなんかね、後頭部薄いんだよなとかっていう人とか、そういう人に絶大だと思うね、本当に。で、髪の毛がちゃんと生えてるように見えるんだよね。素晴らしいなと思って。でね、書いてありますよ、パッケージにも。気になる薄毛、10秒で解消つって。そうだ、薄毛なんだよ。もうなくなっちゃった砂漠にはね、砂漠に水やってもね、何も咲きませんから、やはりせめてね、森林伐採してもう木が少なくなっちゃってると。そんな中にね、まだ植えたりとかするんだったらさ、まだわかんないけどさ、もう土地が死んでる、ね、ここはもう無理ですからねっていうような感じなんだけどさ、そんなんで、まあ、ちょっとスーパーミリオンヘアは残念ながらちょっと実際にはちゃんと使えてませんが、まあこれで予備というかね、ございますんで、何か不測の事態があった時にはね、活躍できるんじゃないかなと思いますけども。で、そんなさ、ところで、だからまあスーパーミリオンヘア使ってまでスタイリングするっていうのもなんかなっていうところ、もうベタベタしちゃって、しかも粉まみれになっちゃって、顔もね、すすで汚れちゃってみたいになって、いや、どうしたのあんたってなるから、じゃあ他の策はなんだって思った時に、俺思ったのよ。この、ま、本当はね、夜寝る前に、その M 字部分だけやって、朝は何もつけないで行く。で、本当は1日2回つけなくちゃいけないところを1回にするとか、っていう方法もありかなと思ったんだけど、ま、効果がやっぱ薄くなると。ね、髪の毛も薄けりゃ効果も薄いっつってさ、もうどうしようもねえなってなっちゃうので、じゃあなんとか1日2回つける方法を考えようと思って、 でも一回つけたらさ、いや書いてあんのよ、4時間以上開けてくださいってね。逆に言えば4時間経ったら OK じゃんみたいな思ったわけ私。逆転の発想だよね。4時間経たなきゃダメなんだじゃないね。4時間経ったら OK よなんだよ。でそこで私導き出した答えがですね、まあ、若干仕事がね早く終わらないとっていうところもあるんだけど、残業がねすごい日とかはちょっと対応できない方法ではあるんですが、仕事から帰ってきて、でそこからもうスプレーシュッシュしますと、で4時間経ったらお風呂入って出てきてスプレーするんだよ。そうするといけるじゃんって思って。ただもちろんさっき言った通り、もうつむじとか分け目とかそっちはさすがにできないよ。もうベタベタになっちゃうから、その朝ベタベタとかそういう問題じゃなくて、夜やってもベタベタだからさ、朝起きたらそれでベタベタしてっから、だできないから、どっちにしろ M 字部分だけになっちゃうんだけど、でも仕事から帰ってきてですぐにやって、で4時間経ってからお風呂入ってすぐにやるとすれば1日2回っていうのは可能じゃんと思って、でもちろん、ね、頭皮が清潔な状態でスプレーしてくださいねって書いてあるから、じゃあどうすんべって話なんだけど、俺たまたまさ、汗拭きシートみたいなのあるじゃない？で、これの、ルシードのやつなんだけど、後頭部まで拭けるみたいな、汗拭きシートがあって、これもね、ちょっとそういう、ふと思ったわけよ。頭皮の状態が良くねえと。なんか、いろいろと清潔にしてえなって思った時期があって、それ買ったの一回。で、いや、これ使えんじゃないかなと思って。で家帰ってきてさ、シャンプーして、そっからまたね、スプレーして、4時間経ってからまたお風呂入って、シャンプーして、スプレーしてってもなんか、やりすぎかなって感じもするしさ、めんどくさいから。そしたらこの汗拭きシートで、もうその、M 字部分だけをしっかり拭いて。で、もうここすごい清潔よ。で、そこで、スプレーをすると。いうことをね、やっております。なので、このラジオ始まる前も、やりました。21時40分ぐらいかな、に、家帰ってきたから、もうすぐ帰ってきて、カバン置いて服脱いだ瞬間に汗拭きシートで M 字部分を拭いてるから。そんですぐに、スプレーしてね、やっておりますが、なんでこっから4時間。約、21時半から4時間。なので、1時半まで、1時半になれば私、もう一回スプレーできんだよ。だから1時間半経ったら、ね、浸透し終わってるから、お風呂入って出てきて、で、スプレーして寝るっていう。その感じ。だから、家帰るのが遅くなればなるほど、お風呂入る時間が遅くなるっていうね、そういう寸法なんですが。でもね、まあ家に20時半ぐらいにつければさ、そこでね、スプレーできちゃえば、あとプラス4時間だから、24時半にはお風呂入れるわけだよね。したら、ね、お風呂入ってからスプレーして寝たってさ、1時半には寝れるからね。って考えると、この方式はありなんじゃないかなって思って。夜もスプレー、で朝もスプレー、これ無理だって、朝ベタベタなんだから。いや、では一応夜ね、スプレーしてベタベタしてるから、朝起きた時にはまた M 字部分拭くんだよ俺。M 字部分とちょっと髪の毛も拭いて、そんでスタイリングすると大丈夫。今まで通りのスタイリングできるから。っていう方式で、だから会社行く前逆に何もつけていないっていうね。むしろ拭き取っちゃってるっていう状態です。これなら、やっていける1日2回のスプレーっていう風に考えまして、なんでちょっと AGA でねスプレー不安な人とかベタベタしちゃってやだなとかってやめちゃった人とかいたら、この方式まあ、使えなかないんじゃないかなって思うので、 ちょっと参考にしていただきたいなと思いますけどもね。まあ、そんなわけでね、ちゃんと、1日2回スプレーして、で、本当に髪の毛がないその M 字部分だけではありますが、それが週7で M 字はがっつりやって、で、その頭頂部とか、その辺に関しては、ちょっと週2だよね。これに効果があるのかっつったら多分ないんだけど、ちょっと一応やってます。という感じで。でね、前にもちょっと話したんだけど、その M 字部分のところさ、少し凹んでるっていうかね、いう話を前ちょっとしたんだけど、改めてさ、そのスプレーして、ちょっとその、薬をね、塗り込んだりとかしてるとさ、本当にその頭の形をね、指でなぞって、すごいわかるんだけど、左側の M 字のところは、そんなになんか頭の形おかしくないの。ただ、右側の M 字のところは、陥没してる。いや、前々から、その、なんか頭の形おかしいななんていう話はあって、ただ水平になっちゃってなんか物置けんじゃねえかみたいな、いう話してたんだけど、いや、陥没してるよ。水溜まるんじゃねえかっていう。そんなんじゃないけど。で、なんかその現象って、円形脱毛症とか、そういう人もなるらしくて、だから、言ったらさ、なんつうの、その、杭が刺さってる状態じゃん、本当は髪の毛っていう杭が刺さってるから、そこが、盛り上がってるっていうかさ、いっぱい杭刺さってるからね。でもその杭が全部抜けちゃったら、そこって落ちるじゃん。とどまってらんないじゃない。っていうことなんかなって。だから、陥没しちゃった後、髪の毛を再生させるのは、結構至難の技なんだろうなって。ちょっと思ったりはするんだけど、ただ、若干、その、ツルッツルのところもあんの。その右側ほんとひどいんだよね。右側の M のところの、その陥没してるところは、ちょっとだけ髪の毛生えてます。本当に、産毛みたいな。だから、そういう意味ではここの、細い毛が、太くなっていけば、もしかしたらこの陥没が少し改善されるかもしんないなっていうのが一つ。でもさらに、陥没してるところよりもさらに下、おでこ側のところが、本当にツルッツルで、こんなにツルッツルだったかって思うぐらいツルッツルで、これも生えないっしょっていうぐらい髪の毛がなかった。実際に、そんなさ、頭皮をさ、シャンプーとかだったらするけど、そうじゃなくてなんかその部分だけを、なんだ、指で塗り込むみたいなさ、そういう作業って絶対しないから、多少ね、髪の毛、薄いながらも、産毛ちゃんぐらいはあるだろうって思ってたけど、いや、ツルツルだったんだなと思って。言うぐらい髪の毛なくて、だからね、こっからどうなるのかちょっとわかりませんけども、まあ、それだけにね、やっぱり1日1回のスプレーじゃなくて2回ね、なんとかしなくちゃなっていうところはあって。まあ、そんな感じですよ。だから、ま、ちょっと初期脱毛またないですけどもね、来週になると、まあ、約2週間、2週間ちょっと、ほんと20日間ぐらい、20日経たないけどもね、2週間から20日間の間ぐらいになってますから、ちょっと始まるかもしれないね、初期脱毛が。もしかしたら。でも人によっては全くならないって人もいるっていうことだから、今のところ全くないんだよね。その若干気持ちあるよ、そのなんか短い髪の毛がちょっと抜けたなっていうのはあった。2日目だか3日目ぐらいに、いつもそんな髪の毛そんな部分の髪の毛抜けないのにっていうところがちょっと抜けた。でも本当に2、3本、でもその 2,3 本すらなかったんだよね、そういう短い髪の毛って。だからなんかあれって思ったのあったけど、多分あんま関係ねえなと思うんだよね。なんでここから何かが始まるのか否かね、ちょっと怖いですけどもね。まあそんなところですかね。だから意外とね、だからそういうちょっと、ね、工夫のね仕方でね、ちょっと続けていけるんじゃなかろうかと。 ただちょっと思うんだよね。その、体がだるいのとか、その首が痛いのとか、体が満身創痍なのって、AGA 始めてからなのか、何なのかみたいな。薬が影響してんのかって。ただ、ここ一週間早寝できてないんだよね。一時半に寝るってあの早寝ブームが、ちょっと過ぎ去っちゃって、また遅くなってきちゃって。だから体が重たいのかっていうね。肝臓が悪いというか、その血の巡りというか、血のドロドロ感がわかるというか、になってきちゃってるから、それは薬なのか、寝不足なのか、っていうところでね、今日も早く寝たいなと思うんだけど、1時半まではお風呂に入れませんだからね。それもね、もどかしいところではございますけどもね。まあそんなんで、まあ、近々、ね、またちょっと、生えてきましたらね、ご報告したいと思いますけどもね。一応写真も撮ったんだよ。初日とか写真撮ってさ、こっから始まりますぜ、みたいな写真撮ったんだけど、さすがに公開できない。ひどすぎる。もうね、泣いちゃう。グロ画像だしもう。なので、本当に髪の毛が生えたらね、実はこんなにひどかったんだ俺っていうのを、言って、で、その上でね、良くなったよってライズアップ的なね、感じ見せたいなと思いますから。ちゃんと良くなるまではもう本当に見せらんない。ひどい。だからなんかたまにさ、友達とかにさ、iPhone の中のさ、写真見したりするときあるじゃない？その時さ、俺のハゲてるところの写真とか撮ったからさ、ね、もしかしたらそういうサムネみたいにいっぱい並んでるとき見られちゃうかもしんないんだよなって思うと、ちょっと震えが止まんないんですけどもね。そのぐらいひどいんだよなーっていう感じ。そんなんでね、AGA のご報告は以上でございますけども、じゃあ、他、ね、お話ですが、そう。ね、お話ですがとかになると話戻っちゃうやつなんだけど、いつものさ。いや、だからさ、ね、さっきの、マッサージにさ、ちょっと戻るんだけどさ、髪の毛で土日だからさ、髪の毛ベタベタじゃない？スプレーしてっから。で、その状態で、ねえ、マッサージ行くってなった時に、スタイリング決まんねえとか思うんだけどさ。じゃ、ここで、スーパーミリオンヘアして、それでマッサージ行きゃいいんじゃねえかって思ったけど、いや、頭ガシガシやられた日にはだよ。もう、指先真っ黒になっちゃうじゃん。マッサージの人の。それ考えたら怖くてさ。っていうのもちょっとあったりとかしてね。いろいろとね、葛藤がございましたけどもね。よかった。スーパーミリオンヘアね、していかないでね、あんなにガシガシやられて思わなかったからね。お客さんなんか、真っ黒なんですけどつってね。ああ、振りかけ振りかけつってね、なりますから。まあ、そんな感じかしらね。で、あと今週のお話ですが、まあ、そんな休日を過ごしている私ですけども、まあ、ここ最近、よくあるパターンが、土日は、競馬がありますから、まあ、馬券を買うわけですよね。まあ、でもこれはもうネットで買うから、特に競馬場行くわけでもないし、ウィンズ、ああいう場外投票場みたいなところも行かないし、もうネットでね、買っちゃうっていうところではあるんですが、まあ一応毎週土日は、まず馬券を買うっていうね。まあ少額ですけどもね。なんか1レース300円とかそんなもんでね。細かく刻んでやってますけども、まあ、かけてるレースの数が多いからね、最近ね。まあまあ、ぼちぼちやっておりますけどもね、土日。で、それは、もう、朝起きたらとか、前の寝る前とかね、に、もう、一通り馬券買っちゃって。っていうのなんだけども、そんで、まあ、そんな休日の始まりですよ。で、そっからね、最近多いのはやっぱりカラオケ。一人でカラオケ。また行き始めちゃって。無職の頃ね、なんか二日か三日に一回カラオケ行ってましたけども、いや、本当に今、週一ぐらいでね、カラオケ行って。渋谷の土日なんてさ、カラオケ混んでて入れない気がすんじゃん。あんのよ、一個。入れるところが。歌広なんだけど、俺歌広好きなのよ、安いから。別にどうでもいいしさ、一人で行くからさ。 で、歌広行くんだけど、いや、歌広が混んでんだよ、どこ行っても。ただ、その、俺がいつも行ってるところは、渋谷なんだけど、その、建物が大きくて、で、ちょっと駅から若干外れてるから、すぐ入れんだよね。っていうことでね、毎週のようにそこのね、カラオケ行って。で、それ終わるじゃん。言っても1時間、2時間とかなんだよね。1時間、1時間半、ね。一人だからね、十分歌い切ってさ。で、カラオケ出ると。まあ、早いですよ。まだ6時とか18時とかね、19時とかそんなもんですから。どうしようかな、つって。で、フラッと入っちゃうんだよね。パチスロ。もうひどいよなーって思うの。だから、ね、その、なんだろうね。また、このギャンブル系になってきたね。ストレスなのかな。全部ストレス発散だもんね、なんか。カラオケとかね。で、スロットもさ、なんか、ギャンブルがしたいっていうよりはなんかストレス発散なのかなーって思っちゃうけどもね。そんで、今週も行ってしまいまして、先週も行ったからね、2週連続でスロット行っちゃってさ、もうやめなさいよって思うんだけど、で、前に1回打って、爆死した、グレンラガン。これちょっと、もう1回打ちたいなと思ってさ、いい思いしなかったし、ボーナスは引いたけど、グレンラガンチャンスとか入んなかったからさ、その辺もちゃんとやりたいなと思って、打ちまして。で、投資が12,000円。いや、12,000円なくなってると思って。だったらもっと欲しいもんあったのにって思いながら打ちながら、そしたら、なんだかんだであれよあれよと、ボーナスだ、グレンラガンチャンス、超グレンラガンチャンス、いろいろ起きまして、26,000円出まして、差し引き、プラス14,000円でフィニッシュとなりました。なので、帰りに、前にちょっとお話しした、回らない回転寿司、ウオベイ、ね、行きましてね。また美味しい、回転しないお寿司をね、食べさせていただきましたけども。で、結局家帰ってきて、グレンラガンね、ずっとやってたから。また、ヨーコ可愛いなになってさ。そんで、さっき言ったで、最初にご紹介しました、DMM のエロゲー、ユニティア。ね、ユニティアが、Mac の方でついているのに、画面に出ているのに、そいつを無視して、古い Windows のパソコンの方で、カスタムメイド 3D2 起動して、ね、ようこそっくりのキャラでね、抜くっていう。そんなんやっておりましたね。抜いてばっかだな、お前はってね。しょうがない、土日、金土日は抜く日なんだからしょうがねえだろうってね、思いますけどもね。もう髪の毛ベタベタなね、おじさんが、ね、しこってるっていうね、最低な図だからね、本当にね。しょうがないよ。そんなもん、独身男性なそんなもんだからね。じゃあ、そんな、ね、ところで、かな？休日のお話とか言って。じゃあ、ちょっといくつか、お便りを読んでいきましょうか。いただいてます、お便り。ラジオネーム、テクノブレイコさん。こんばんは。この間、中学の同窓会があったんですが、当時、相撲のあけぼのに似てた女の子が結構可愛くなってたり、いじめられっ子の陰キャラだった子が、長身のホストみたいになってたりして、なかなか面白かったです。はるさんは同窓会とか行かれたことありますか？また、昔の同級生は大きく変わったりしてましたか？ドラえもんは、神アニメ、ですっていうね。いただきました。ありがとうございます。じゃあか、ドラえもん神アニメ、マジでってね、来ました。ありがとうございます。ということなんですが、まあ、ドラえもんはね、私好きなんでね、まあ、見ますけども。同窓会。俺、行ったこと、ないな。ないっていうか、同窓会ってやっぱり10年ぐらい経って会ってなかった人たちと会うようなイメージがあるんだよね。10年、20年とかさ。でも高校卒業して何年ぐらいだろうな、3年とか5年とかそんなレベルかな。いや、もっと経ってんのか。いや、そんなもんだな、多分な。 3年5年とかそんなレベルで同窓会しようぜみたいな。同窓会じゃないよね。だ久しぶりに会って飲もうぜぐらいのところだもんね。でやったことがあった気はするけど、それぐらいかな。あともう小学校とか中学校とかはないね。呼ばれてないね。おかしいですね。まあ、ちゃんとね、実家もありますし、お手紙は届くはずなんですけどもね、読んでよ。ね、まあ、ちょっと田舎を捨ててね、東京に出てきてしまいましたから、私もね。まあ、そんなんですけど。で、まあ、昔の友達とは、でもな、言っても、大体のやつが年一ぐらいでは合ってるから、大きく変わったなっていうやつはいないけどさ、逆に変わんない気がする。あの、いい歳じゃん、俺たちもさ。だけど、変わんない奴はいるね、ほんとね。あの、高校の頃から、その、まあ、背もね、ちょっとちっちゃめで、童顔で、っていう、奴、友達いいんだけど、37じゃん、今。でも、やっぱり、体型変わんないし、老けないんだよね。だから、わかんない。あの、37には本当に見えないっていうか、まあ、27ぐらいかな、みたいな。いうやつはいるから、だからなんか周りでもね、その、髪の毛の話じゃないですけども、周りでハゲてるやつがいねえんだよな。俺だけなんだよな、同い年ぐらいでハゲてるやつって。なんか、ハゲ始めたみたいなこと言ってるやつはいるけど、俺の中じゃ全然もうハゲてるじゃ入んないし、本当に俺の写真見たら泣いちゃうから、あ、本当にハゲてたんですねっつって、ごめんなさいって言われちゃうぐらいハゲてっからね、本当に隠してたんですねってところだからさ、だから髪の毛がすげえあるとさ、やっぱり若々しく見れるよねっていう、だ意外と本当にあの髪の毛ふさふさのやつが多いんだよな、薄いとかそういうんじゃなくてもなんか多い方が多い、なんか人工的に多い気がするね。なので変わんねえなみんな。まあね、多少なりともやっぱり中年だから太ったりとかするけど、うん、そうだな、太ったやつが一人いたな。めちゃくちゃ太ってた。もともとちょっとね、あの太り気味っていうかね、でもスポーツとかも万能だしさ、だからね、あの頃はなんか自転車とかのよく乗ってたから、あの多少収まっていたけども、久しぶりにね、何年ぶりだい、 3年ぶりとか4年ぶりぐらいに会ったらもうめちゃくちゃ太ってたもんね。そんな太るっていう、まあ、言ってそんな言ってもそんななんかあのそれこそあけぼのとかそんなレベルじゃないけど、一般人のとしてね、太ったなーっていうぐらい太ってた。だからね、ちょっと今痩せてきてるのか分かんないし、あの俺が見慣れただけかもしんないけど、もうその頃のなんかインパクトもないけどさ、そのぐらいかな、変わったなーなんて思うやつ。あとはみんな変わんないよね。やっぱ社会人になってからの知り合いとかはさ、やっぱ確立してるもんね、自分がね。だからそっから大きく変わったりはしない気はするな。だ本当にまだね、自分をどうしていこうか分かってない学生のうちだからこそね、大きな変化があって面白いんだろうなと思うけど、うん、学生の友達か、そんなね、各学校というかに一人二人とかしか、すごく今でもね、なんかすげえ合うみたいなやついないからね。中学で今会えんのでも一人か。高校だったら、まあ、二人会いつつ、他、たまに会おうよみたいになったらね、会いたいなぐらいの奴らがいるけど、まあ、繋がったりはするのいるけど。で、専門で、まあ、専門がちょっと多いか。ね。で、あと社会人。バイトだ。ね、普通の会社だと。そんなんだもんね。友達が、そんなに、言うほど多くないじゃないんだよね。それなりなんだよね。なので、 まあ言ったらね、もうちょっとなんか考えれば出てくるかもしれないけど、普通の生きてきた時系列だけで考えるとね、そんな感じだから、だからなんかね、で年一ぐらいで会ってるとなんかそんなに変化は感じないなってね、すげえ思っちゃうけどもね。じゃあそんなところでございますと。で、あともう一つちょっといただいてるか読んじゃおうかな。ラジオネームテクノブレイコさん、おすすめ映画、彼女から聞いたのですが、さよならの朝に約束の花を飾ろう、なかなかいいらしいですよ、知ってると思いますがっていうね、いただきました、ありがとうございます。劇場でね見に行ってますからね、私ね、映画インプレッションとかやる前からかなね、ちょっと見てましたけどもね、あのやっぱり PA ワークスっていうところと、やっぱしあとは、ね、岡田真理さんっていうところでね、もう見るしかないっていうね、それで見ましたから、ほんとね、あのいいんじゃないですかまあ2回見たいかっていうと俺はそうでもなかったんだけど、あのぜひね、母親とかにね、DVD ブルーレイをねプレゼントすると、多分母親はね、あの涙が止まんなくなると思うわ、ね、母親にピンポイント直撃系だと思うんだよね。作品としてもすごくいいんだけど、よりね、あのどこに響くかっていうとね、多分そこかなってね思うような、その親子愛というかのがちょっとあるかなと思いますけどもね、結構いい作品かなと思います。じゃあ他のお便りも読んでいきましょうかね、ちょいちょいのね消化をしていかないとね、また溜まっていってしまいますから。ラジオネームさくらさん、パルさん、よくウイスキーを飲むようですが、銘柄は何ですか？日本酒よく飲むんだ。何飲むの？うん、クボタで笑ってたパルさんだから通好みの飲んでいるんでしょうねっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。私飲んでるのは角、でございます。サントリーウイスキー角。あのね、いやまあもちろん他のも飲むよ、まあ飲むんだけど、結局角があったらまず角は飲むっていうのは、まあ、日本人に合ってるっていうか、俺に合ってるっていうか、そのスタンダード、よくあるんじゃん、そのブラックニッカとかあるんじゃない、普通にどこにでもあるかな、わかんないけど、でもあれはなんか強烈なんだよやっぱりね。でも角ってウイスキーの旨味とかありつつ、甘みもありつつ、角っていう名前ながら角が取れてるっていうか、丸みがあるっていうか、だから飲みやすいんです、んげえ。だから格が安いしね、格はいいなーって思う。で他はね、何飲むかな、まあ、ジャック・ダニエルとか IW ハーパーとかホワイトホースとか、なんかそんなの飲むけど、なんだろうね、あるよ、なんか今ちょっとね、今部屋模様替えじゃないんだけど、ちょっとね、あの椅子の位置とか変えてさ、今やってんだけど、本棚がね、ちょうど真後ろに来るようになりまして、で、ふとね、後ろを見たらね、本がありました。こちら、ウイスキーの基礎知識っていうね、本。こちらがね、本体1300円のね、まあまあいい本。それと、あとこちら、知識ゼロからのシングルモルト&ウイスキー入門っていうね、厳冬者のやつとかあったりします。そのぐらいちょっとウイスキーね、あのちゃんとだ、やっぱ好きだったんだよその時ね、なのでって思ったけど、何飲むかね、あったらメーカーズマークとか、でもこないだキャバクラ、水着キャバクラみたいなとこ行った、水着ガールズバーか、その時なんかね、あの結構ちゃんとした銘柄っていうか、あのどこのだか分かんないウイスキーじゃなくて、ちゃんとメーカーズマークとかも飲み放題であったから飲んでましたけどもね。あとさ、なんか発音がちょっと分かんなかったりするのもね結構多いよね。あのマッカラン、マッカランなの、マッカランなの、よく分かんないんだよね。それちょっともう そういう発音がわかんないのとかね、あのイントネーションがちょっとよくわかんないのが多々あったりしますけどもね。あとはまあ竹鶴響きね、何でも美味しいよ、余市日本のは大体合うもんねって思うし、とボウモアね、これも発音がわかんねえんだよ、イントネーションわかんねえんだよなと思ってね、とかなんかね、すげえ消毒みたいなね味するやつもありますからね、とかとかね、ございます。普通のやつしか飲んでないね、本当にお恥ずかしいところでね、でつーぶってる感じはないんですけどね、ジョニーウォーカーブラックラベルとか、そんなジョニーウォーカーよくわかんねえな。まあ、でもジャックダニエルだな、やっぱりな、うん、なんだかんだで、あの俺のスマホの待ち受けもジャックダニエルだし、あとはね、そのセントオブジョーンズだっけ、セントオブなんだっけ、アルパチーノ出てるやつ、恥ずかしいね、セントオブアルパチーノね、セントオブ、はい、セントオブウーマンでしたね。ウーマン出てこねえじゃねえかって思ってさ、ウーマンじゃない気はしたんだけど、ウーマンでした。そうなんだよね、そのアルパチーノがさ、セントオブウーマンでさ、ジャック・ダニエルのことをさ、ジョンって呼んでたからさ、かっこいいなと思ってね、とかそんなんですよ。だからタバコもお酒もさ、なんかかっこいいなって思っちゃったら負けだよね。そういうところから入るからね、やっぱりね。だからゲームして神宮寺三郎やってタバコ吸ってんのかっけーっつって、そっからタバコ吸うやつもいるわけじゃん。いんのかそんなやつ、わかんないけど、とかね、あ、そんな感じでございました。じゃあ他にいただいてますお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうしようかな、ラジオネームトリンドルさん、5日か、あ、先週もらってさ、最後読みたかったんだけどちょっと読めなかったやつで、今更なってしまって申し訳ないんですが、5日間にわたって行われていた広島アニメーションフェスティバルの最終日に少しだけ行ってきたよ。海外から来て、審査員を務めている3人の監督の短編作品を上映するプログラムを見たよ。自分は映画を見るときに他の観客の存在が視界に入ったら作品に入り込めないタイプだから、一番前の方に座ったらすぐ隣の、すぐ横の関係者席にその3人の監督がいたよ。飲み物禁止ってアナウンスされていたのに、キネオーネ監督は普通にコーヒー飲んでたよ。感動するぐらい好きなのがあったり、イライラするぐらいクソなのがあったり、本当にすごいと思ったよ。っていうか、本当にちゃんとアニメーションを作ろうと思ったら数十分のものを量産できるわけがなくて、毎週テレビ放送されているアニメが紙芝居なのはしょうがなくて、そういうものにアニメーションとしての面白さを期待しちゃダメなんだっていう当たり前のことを思ったよ。東京ってこういう映画祭的なのが頻繁にあるんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね、こういうアニメーションフェスティバル、なんか日本でやってるアニメフェスみたいな、日本ってか東京でやってるのって、やっぱりなんかこれから新しいアニメ始まりますよとかさ、そういう感じだもんね、なんかね。だからなんかこういうちょっと文化的なところとアニメとっていうのがあんまね、ない気はしますけどもね、あったらぜひちょっと俺もちょっと行きたいなと思いますけど、まあアニメじゃなくて映画祭だったらね、まああるんでしょうね。俺そんなね映画詳しくないから知らないところもあるんだけど、昔さ俺埼玉のさ西川口に住んでて、でそん時に知ったっていうかのが一個映画祭あって、スキップシティ国際 D シネマ映画祭っていうのがあって、なんかスキップシティってところあんだけど、そこで映画祭やってるみたいな、行ったことないんだけど、住んでた頃になんか毎年やってるみたいで、なんかこんなあんだとかって思って、なんか昔誰だろうね、別所さん、別所哲也さんがなんか始めたんだかなんだかわかんないね、全然ね、そこ ちょっとちゃんと調べてないんだけど、ちょっと今調べられたら調べようか。調べきれねえだろうな、これ。誰が創設したんだろうね。でもなんかね、別所さんとかが、なんかいた気がすんだよな。それがなんか、そういう作品を紹介していく人なのかちょっとわかんないんだけど、それも2005年とか、2004年、2005年とか、俺が川口住んでた頃だからね、っていうのがあって、そういうところかな、唯一知っている映画祭。結構ね、もう今年もちゃんとやってるからね、もう大きな映画祭になってきてんのかな。あ、初回開催2004年だから、でも住み始めて、それで、こんなん始まるんだっていうので、知ったんだね、多分ね。だ結構最初だからさ、プロモーションもね、その地域を盛り上げるためってところもあったんだろうね。なんで、結構ね、俺が唯一知っている映画祭、かなーって思いますけどもね。ちょっと気になった方は、2018年は、もうやってんのかな ?2018 年まだっぽいぞ。で、ちょっと興味がある方は、ぜひ、スキップシティ国際 D シネマ映画祭。ね、これからかもしれないんでね、ちょっとチェックしていただけたらという感じでございやした。で、全然映画祭についてね、詳しくないんですけど。ないもんな、なんか、映画館で映画見るとか、家でね、なんか、Amazon プライムビデオで映画見るとか、そんなレベルでさ、ないもんね、そういう映画祭とかね。ちょっとそういうの行ってみると面白いかもしれないね。ちょっとあれば、それこそこのスキップシティの映画祭行ってみるかね。タイミング合えばちょっと覗きにね、じゃあちょっと行ってこようかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、あと他のお便りをいただいておりますから読みましょうか。結構来てた、すいません。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。超ハイカロリーの唐揚げ丼、自分へのご褒美なのでしょうか。他におすすめの超ハイカロリー食を教えてくださいっていうね、いただきました。ありがとうございます。この週末、ストレスですね。ストレスからですね、私またドカ食いをしてしまいまして、まあでも言ってもね、一日成人男性なんて1500キロカロリーぐらい食ったって問題ないじゃない。だから、まあ、一食超すげえの食ったって、休みの日なんて一食しか食べないんだ、大体さ。だから、カロリー的には問題ないんだけど、まあね、でも1500キロカロリー取らなくちゃいけないところを、豆腐、そうめん風とさ、あと煮卵だけでね、過ごすのはさすがにカロリー不足すぎるからね。でもあるけど、ツイッターでさ、その唐揚げ丼写真撮ってさ、アップしたんだけど、スタ丼です。ね、伝説のスタ丼行って、で、唐揚げあれ、8個乗ってんだよね。丼、でっかい丼でさ、で、もう揚げたてのでっかい唐揚げがさ、もう8つ乗ってんの。これは山だなと思って。まあ、ペロッと食べちゃいましたけどもね。いや、しょうがないよ。ストレス溜まってんだから。食でなんとかしちゃうからね、やっぱりね。そんなんで。で、他に、ね、ハイカロリーのおすすめ食。なんか今あれだよね。いや、カロリー高いからいかないんだけど、カツヤ。カツヤで今キャンペーンやってて、なんか、100円とかで、肉1枚追加できるでしょ、カツ。俺ね、ほんとダイエットとかしてなかったら速攻で言ってるもんね。200円足して3枚にしちゃうもんね。でもできない。それはまあそもそもそれできるのか知らないけどさ、1枚しかねダメかもしれないけど、100円だもんね。だから一番安いのを頼んで100円払って2枚にするみたいな、絶対やってるもんね。かなー今。あとでもね、ダイエットしてるとさ、食べたくなっちゃうんだよね、やっぱりね。 だからラーメンとかもさ、あんまね、できる限り控えてはいるからね。今週も行こうかと思ったけど、まあ、唐揚げ丼食ってりゃもうそれでいいだろうって話でもあるんだけど、あんのよ一個渋谷に、あの替え玉無限っていうの、替え玉し放題っていうさ、言ったらなんか風流とかあんじゃん。でもあれ替え玉2個まで無料とかだったりするんだけど、違う、替え玉し放題無限でできますって、それもすごいなって思うんだけどさ、でも美味しいのかなみたいなね、うん、味より量で勝負みたいなところあるかもしれませんけどもとかね。あともちろんまあ二郎系もね行きたいしね、たまには。あの並んでたわこの間、あの二郎系インスパイアなのかちょっとわかんないけど、全然二郎じゃないんだけどね、盛り方はちょっと二郎っぽい盛り方してるお店で、ちょっと行きたいなと思ってて、たまたま店の前ね歩いてたら、やっぱ休みの日だからね、行列できててさ、並ぶんだなーと思ってとかね。あとだからその野郎ラーメンとかセンター街にあるからさ、ちょっと食べたいなって思うんだけど、昔一回どこだっけ、大山にある野郎ラーメン行って、店内クソ臭くてで萎えたって思い出があるんだけど、リベンジでこの渋谷のセンター街のところの野郎ラーメン、まあ、野菜を食べると思えばね、麺少なめつってね頼めばいけんのかなみたいなね、ところとか。でもラーメンとか揚げ物とかそんなんばっかだもんね。あとはハイカロリーでも普通にね、なんかいいよ、ハイカロリーじゃなくてもいいんだよね、あの好きなものを大盛りで食べたいよねっていうね、ところはすげえあるけどもね。まああのあと焼肉食べたいないっぱいね。でもそんなカロリー高いのかっていうと、肉だけ食ってる分には言うほどじゃないんじゃないのってね思ったりしますけどもね。まあそんなんで、あと今日ハイカロリーだったわ晩飯が。あの時間ないなと思ってさ、仕事終わって速攻で帰ってくるから、家帰ってきてから食べたんじゃ時間ねえと思って、もう歩きながら食うしかねえと思って、そしたら手に持って食えるのなんだと思って、マックね。今さなんか売ってんじゃん、金のなんとかみたいな、金の月見バーガーみたいな売ってんじゃん、それと、普通にチーズバーガーっていうね、二つ食べてますからとか、そんな感じですね。もうデブじゃんっていうねところなんだけどね。なんかようやく今食べてで水分取って59いかない感じになってきたかな。なんか今日体調が悪かっただけかもしんないけど、そんな感じでした。で、食べなかったら、多分、もう 58.3 とか、ちょっと前半になってきたかなっていうところはあります。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ他、いただいてます、お便りです。ラジオネーム、ラジオネーム、どうも僕ですさん。ツイッターでみんなで筋肉体操をツイートしていましたが、パルさんの LBGT 疑惑が確信となりました。そう考えると豊島園のナイトプールもウホな出会いを求めて行ったものだと、推測できます。また以前の上半身裸のツイートも特定の方々に向けたものなのですね。最近投稿がないガオガイガーさんも餌食にっていうね、お答えできました。ありがとうございますと。まあ、あの、ね、あの、ガオガイガーさんね、リスナーの方ですけどもね。彼は結構、昔ね、体を動かしてたりとか、ね、あの、部活の方もね、なんで部活の話知ってんだよってね。なんですけど、運動部だったから、ね、結構、いい体してるんじゃないですか。ね、知りませんけどもね。餌食にしてませんから知りませんけども。とかね、またツイッターでね、みんなで筋肉体操っていう NHK の番組がなんか話題になっていて、これ全然公式が出してるかどうかも全然見てなかったけど、たまたまツイッター見たら上がってて、普通に再生数も多いし、筋トレ動画見たいなと思って、で見たの、話題出しと思って、 びっくりしちゃったよね。あの、武田真治が出てるっていうさ。なんで武田真治が出てんのと思って、しかも真ん中じゃなくて右側の奥みたいなさ。やっぱ武田真治ね、ムキムキだからさ。あと武田真治は髪の毛ふさふさと思って。でね、なんかやってたけど、昭和感がすごいね。でもね、俺このみんなの筋肉体操見て、腹筋の仕方をちょっと改めようと思って。あの、多分、そんな効かない腹筋してたわけじゃないと思うのよ。あの、回数こなせばって、もちろん回数こなすことで負荷をかけるタイプのね、トレーニングもあるけど、あの、それよりはちょっとゆっくりめにやって、ちゃんと効くというか、ゆっくり戻すみたいなね。で、プルプルプルプルしてるとかっていうのを、ちゃんと感じながらやるタイプなので、そこまで、まあ無駄な筋トレじゃないと思ってはいたんだけど、みんなで筋肉体操の腹筋の回を見た時に思ったのは、最後の腹筋するじゃん。最後にキュッてする。それの大事だってことっていうのを痛感して、なんだ、スポーツジムとか行った時にさ、腹筋を鍛える、あの、器具があって、別にあの、なんか、寝っ転がって普通に腹筋しましょうじゃなくて、座った状態で、あの、やる、腹筋鍛えるマシンがあるんだけど、これもそうなんだよなと思って。最後に、体丸めるんだけどさ、最後にキュッてやるんだよね。てか、最後にキュッて、やらざるを得ないんだよ、そのマシンだと。っていうのを思い出して、あ、普通の腹筋も、最後、この最後でキュッて体丸めると、その器具と同じような効果があるなっていうことに気づいて、なんかあの腹筋より楽しくねできるようになりましたけどもね。きつくなったね、やっぱりね。あの、もともと効かせる腹筋しつつ、さらにね、あの段階をね、階段上がったからさ、50回やってたのがなんか30回ぐらいに減りました。いや、きついって、普通に。まあ、そんなね。だからもう、腹筋、だ、それもあるんかもしれない。少しね、体重が、さらに少し落ちたのはね、腹筋が、ね、結構来てるなって思いますけどもね。じゃあ、あとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム、タカさん。ね、さっきちょっと私、AGA のちょっとお話ししましたからね、それについてですけども。パルさん、こんばんは。お疲れのところ、生放送お疲れ様です。頑張ってますね。お体大丈夫ですか？ AGA、頑張ってますね。このまましっかり続けてみて、効果がないなら先生にまた相談してみてくださいませ。しかし、フィンペシアで初期脱毛があるとは知りませんでした。自分はフィンペシアでは初期脱毛全くなく、ミノタブでやられましたよ。そして、僕は全体的にスカスカのすだれハゲになってしまったので、ふりかけには助けられましたが、パルさんの M 字の何もない毛にふりかけは難しかったようですね。僕もそれは気がついて、気がつきませんでした。でも持っていて損はありません。天国に行き着くまでには保管よろしくお願いします。僕はもう3年はフィンペシアとミノタブを朝1錠ずつ飲んでいます。体毛は腕の毛がかなり濃くなりました。眉毛の伸びるのも超早いです。副作用かわかりませんが、目がいつも腫れぼったいです。性欲は全く衰えませんが、立ちは多少弱くなりました。でもそちらで、立たないなら立つ薬もあるので大丈夫です。薬漬けの毎日ですが、現在髪は太く抜けなくなったので、現在茶髪にしましたよ。では今日も生放送頑張ってくださいね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。とね、俺もフィンペシアで初期脱毛があるっていう話は思ってなくて、だからフィンペシアでちゃんとした土台を作った上で、それでミノキシジルとかで発毛していくっていうスタイル取れたらいいんじゃないかななんて思ってはいたんだけど、やっぱりね、まだ手元にありますけど、フィンペシアのその、なんていうの、情報っていうの？お医者さんからもらったやつ。 やっぱこれ見る限りだと、書いてあると思うんだよね。書いてないかな。副作用、副作用でもねえな。ねえな。もらった紙に、食器脱毛、うんぬんのことは書いておりません。なんでじゃあ最初言われたんだ俺は。じゃあもう一個のもらった方の紙のミノキシジル見てみようか。ミノキシジル、初期脱毛のこと書いておりません。もらった紙には書いてないんだね。でも現場でお医者さんの方で、ね、クリニック行った時にはフィンピシアにもミノキシジルの方にも両方初期脱毛って書いてあった。で、どっちにしろ AGA っていうものを正常化するってことは、その髪の毛の入るそのサイクルって正常に戻すので、どうしても初期脱毛は起きちゃうことが多いですっていうね話はあったので、フィンペシアでも起きるんだと思った。でもフィンペシアとミノキシジルダブルでいっぺんにやったらさ、ガコッと抜けちゃうじゃん。だからちょっとフィンペシアで土台を作り、 M 字の全く髪の毛生えてないところでミノキシジルをね、スプレーかけてっていうのをね、ちょっと続けていくっていうのが、まあ私一番リスクなしでやれるところなんじゃないかしらとね、ちょっと思っておりますけどもね。まあ身のタブ、これもね気になるところですけど、でも俺ちょっとそこまで詳しくないからわかんないけど、今その通ってるところでね、話聞いた限りだと、ミノキシジルって、ミノタブなり、そのミノキのその外用薬だったりとかわかんないけど、生えちゃったら、もうミノキは飲まなくてもいいっていう話っぽいんだよね。だ結局生やすってところまでをどうにかして、で生えた後はフィンペシアだけで、維持できるっていう話なんだよ。一応ね、聞く限りでは。実際ちょっとどうなるかわかんないけど、やっぱせっかく生えてきたものがね、やっぱなくなっちゃったりとかってやだもんね。ただやっぱ薬漬けでさ、目がね腫れぼったいっていう話だから、もしわかんないけどね、ちょっと調べないとわかんないから無責任なこと言えないけど、ミノタブ飲まなくても今の髪の毛維持できるんだればね、それが一番なんか、まあ、お金は、まあもちろんだけど、体がね、肝臓とかね、やっぱりちょっとでも薬は少ない方がね、いいんじゃないかなって思うから、なんか、フィンペシアだけで維持できるのかどうか、ミノキシジルはまたずっと飲み続けないといけないのかとか、その辺もね、俺もちょっと調べておかないといけないなって思うところでございますんで、お互いね、お互いねっていうかもう、ラジオネーム高さに関してはさ、もうふさふさだっていう話だから。ね。それもそこまでいけるようにね、頑張って、投薬をね、進めたいなと思っておりますんで、またね、生えてきましたらね、ちょっとご報告をしたいと思っておりやすと。じゃあ、他にいただいておりますよ。他、ラジオネーム、テクノブレイコさん。ハゲではないのですが、自分は、髪が細く毛量が少ないんですが、 AGA 効果ありますかね。あるなら興味あります。パルさん教えてくださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。わからない。お医者さんじゃないからわかんないんだけど、でも細いっていうことは太くなる可能性があるわけなので、 AGA なのかな。ただなんか首周りとか肩周りとかの血流が悪いとかそんなレベルかもしんないし、それこそなんか生活をね見直すだけで良くなるっていうタイプかもしれないけど、基本的にもう遺伝子レベルの話だからね。AGA ってだお父さんとかがちっちゃい頃とかね、お父さん髪の毛生えてるけど細いなーなんていう印象があって、でそっから10年とかしてお父さんハゲちゃったなとか、そういうのがあれば AGA とかなんじゃない。 だから結局は遺伝子を見るのが一番早い気がする。細いながらも、ふさふさというか、っていう家系だったらもう、そういうもんなんだろうし、ちょっとね、そこはわかりませんが。でも、まあ、言ったら、その、まあ、細い、AGA って、細いし、その、長くなる前に抜けちゃうっていう状態だと思うんだよね。だ細いけど抜けないとか、ちゃんと育つけど、だそもそもが細いんだったら、体質なのか？相談するね、価値は、ある気がするけどね。太くなった方が、もし良いのであれば。でもさ、薄毛だっていう感じの毛量の少なさだったら、あれだけど、髪の毛、細かったりすることでさ、髪の毛サラサラみたいなのあるんじゃない？そういう方が、ねえ、女子受けが良かったりとかするわけでしょ？わかんないけど。王子様っぽいわけでしょ？知らんけど。なのでね、どんだけ知らんのよって話なんだけど。あとなんか、ねえ、髪の毛太くなることで今までとはね、やっぱし、感じ変わるからさ、スタイリングの仕方も変わったりとかさ、逆になんか、髪の毛細かった方が良かったかななんていうのはあるかもしんないけどもね。なんか、ハゲが気になるんであれば、ぜひ、なんかフィンペシアとかでね、髪の毛太くなるんじゃない？って思うけどね。別にハゲてるわけじゃなければね、薄毛っていうことであれば、なんかフィンペシアで、それだけでもいける気はするんで、それこそちょっとお医者さんに相談して、で、前にご紹介した、G グリーンクリニックであれば、月々、4500円。ね。これで、フィンペシア、ずっと飲めますから。で、半年経ったら、維持するコースでね、4000円に切り替えて、また飲み続けられるというところなので、まあ、慣れてきちゃえばね、個人輸入とか、あとネット通販とかで買っちゃえばいいと思うんだけど、それまで、ちょっと相談ベースもありつつ、経過もね、見てもらいたいとか、そのあれば、G グリーンクリニック、いいんじゃないでしょうか。ね。埼玉は大宮にありますけども、全然オンラインでね、診察できますからね、おすすめかなと思っております。まあね、こういう AGA の話はね、ほんとつきませんからね、ほんと、ハゲの話でね、2時間、3時間いけますからね、ちょっと喋りすぎちゃうところもありますんでね、ちょっとこの辺にしておきたいなと思いますと。童貞ネットアットネトラジ。それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、お話できなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、ハゲの話、ちょっとしていい？なんかどこまでね、本当に、ハゲが治ると嬉しいかなっていう、ちょっと思ったんだけど、髪の毛を触られて、切れないぐらい。今、絶対もう髪の毛触られたら、切れちゃうんだよ。それは、もちろんね、冗談でやってくるやつもいるよ。男だったら特にね、ウェーイっつって、面白半分でやって。ただまあ、本気でやるやつはいないと思う。なんかその、本当にやばいのかな、本当に気にしてるんだろうなって思いつつも、ちょっといじるぐらいでウェイってちょっとなんかふさってやるぐらい。でもそのふさってるだけで大変なことなんだけど、それが分かってないやつがね、ちょっと遊び半分でやっちゃって、あ、ごめんみたいななったらね、ちょっとまたあれなんだけど、まあもちろん切れちゃうよ。殴っちゃう、傷害事件になっちゃうぐらい切れると思う。本当やめてほしい。髪の毛は触んないでほしいんだけど、じゃあこれがね、例えば、相手が女の子だったら、殴っちゃうじゃん。だからね、良くないなと思うんだよね。髪の毛を触られても、怒らない。そのぐらいに髪の毛が生えたら嬉しいなって思う。例えばさ、わかんないよ。わかんない。もうおじさんだからわかんないけど、彼女ができたりとかさ、結婚したりとかわかんないけどさ、もうそんな未知数すぎてわかんないんだけど、でもさ、若かりし頃とか考えるとさ、 女の子のところでさ、膝枕とかするわけじゃん。それ別に多分年取ってて、おっさんとかだってするわけじゃん。結婚してさ、親父とお袋がいてさ、なんかたまに膝枕してんなとかあるわけじゃん。そんな時によ。仲むつまじいなって思ってさ、で、見てたらさ、母親がね、ちょっと、ね、親父の髪の毛に触れた瞬間、親父が殴っちゃってみたいな、離婚成立みたいな、なるかもしんないじゃん。だから、やっぱり、そういうね、女性との触れ合い、それを、拒絶する可能性がある、状態は、できる限り避けたいじゃん。なので、髪の毛触られても切れないぐらいにね、なりたい。ね。じゃないと心も開けないよ。この俺の AT フィールドはずっと閉じたままなっちゃうから。これも AGA が解消されることでね、AT フィールドも解消されると。まあそんなところでございましょうかね。ほんとね、ハゲは何のいいこともないね。って思いますけどもね。ほんとに。まああとは陥没してる。なんかそのさ、すげえ中途半端なんだよね。今の状態、坊主にするには髪の毛あるんだよ。でも髪の毛維持しますよっていうぐらいには髪の毛ないんだよね。すげえ中途半端だよね。しかも坊主にするには陥没しまくっちゃってからさ、この陥没を直してからじゃないとちょっとね、坊主できないなみたいなところがございますけどもね。じゃああと他のお話しましょうか。他のお話、今週ゾゾカードがね、発行されまして、うちに届きました。ゾゾタウンでね、やっているゾゾカードっていうのは、クレジットカードがあって、まあ、キャンペーンだったんでしょうけども、私がね、見た時には、ゾゾカード作ると、2000ポイントもらえますと。で、さらに、1万円以上買うと、追加で2000ポイントもらえますと。だからまあ言ったら、うまくやれば4000ポイントもらえますっていうキャンペーンだったの。で、届いて、いろいろ見たんだけど、なんか欲しいのは全然なくて。で、1万円以上買った方がお得なんだけど、いやもう無理して買うこともねえななんて思って、ただ2000円はね、なくなっちゃうから、すぐ使わないと。というわけで、2000円で、まあ、追加ね、プラス数千円ありましたけど、ナノユニバースの、なんかカシミヤのニットをね、2個、色違いで買いました。安かったんだよね。なんか、ちょうどさ、なんか夏の、なんとかセールみたいなやってさ、なんか、70% オフぐらいになったのかな。1500円ぐらいで、ね、買いまして。だから、秋口ってさ、急に寒くなったりするんじゃない？で、着るもんねーっつって。T シャツしかない。ね。T シャツかアウターしかないみたいな状態だからさ。そうするとね、どうしようかなってなっちゃうので、ここは、ね、シックなね、大人、ね、ちょっと目指しておりますから。私もそこでナノユニバースでね。ナノユニバースってさ、昔なんか、高いイメージがあったけどさ、今、ね、お手軽ブランドだもんね。まあ、お店行ったら高いのかもしんないけど、ゾゾタウンで買うとね、よくセールやってるからさ、だからね、いいですよねって思って。まあ、そんなね、ところで、ファッション詳しいくんにはね、笑われてる気しますけどもね、まあ、しょうがないですよ。そんなもんですか？そう、だって、もう何のユニバースができなかったら、俺はもう、ね、無印と GU になっちゃうんだから。ほんと、あとユニクロね。まあいいじゃんそれでって思うんだけどさ、まあそんなところでございやした。だからね、ちょっとファッションね、今髪の毛がまあ生えてなくてもね、まあ帽子とかはねいっぱいありますから、帽子かぶって、でちょっと黒縁のね、金子メガネ店のメガネかけて、そんでヘッドホンをね首にぶら下げ、そんでナノユニバースのニットを着てみたいな、そういうなんかちょっとシャレオツ DJ スタイルね、クラブに出てきそうなあいつみたいな、そのスタイルをちょっと目指して、ね、今頑張っておりますけどもね、何それみたいなね、ジジイかっつってね、 なりますけどね。俺もほんとあと2ヶ月も経ったらね、もう38になっちゃう。怖い。震えが止まりませんけどもね。そんなところでございやした。じゃあ、あとね、今日お話ししたいこと、おぉ、あったじゃん。あと二つあんだよ。結構でかい話だよ。なんか、ね、引っ張るね。ちょっとそろそろね、時間も時間なんで、サクサクいきますけど。映画インプレッションのコーナー、やってませんでした。2秒で終わらそう。あの、見た映画。こちらが14の夜という、映画でございます。これね、まあ、もちろん Amazon プライムでね、無料で、出ているから見たところもあるんだけど、なんでこれ見ようかと思ったかっていうと、もともと、俺、キューソ猫神ブームってのが、ね、ちょっと一時ありまして、この数ヶ月前に。その時に、分かってんだよっていう曲が、すげえいいなって思って。で、この曲って、で、ちょっといろいろ調べたところ、この14の夜っていう映画の主題歌、として使われているっていう風に見つけてさ、それで知ったんだよね。まあ尾崎豊のまあ15の夜とかけてるんだろうけど、15の夜はね盗んだバイクで走り出しちゃったりとかね、学校のね校舎のガラスね割りまくってるとかねありますけど、やっぱそれよりも一個下14歳この感じね、まあ14って言うとやっぱりちょっと中二感あるから。そういう本当になんか思春期、15の夜ってか15歳とかってなんだろう、中学生から高校生みたいな感じすると思うんで、だからその大人になっていく、青年が大人になっていくって感じがその15歳っていうかさ感じするけど、14歳って小学生が中学生になるっていうか、なんかその幼いのが青年、なんか、うん、青年になるぐらいの感じで、なんかね、この1歳の差なんだけどね、若干違うかななんて思ったりはするんだけど。で、見まして、一応ね、簡単に解説だけ読ませていただくと、100円の恋っていう、邦画があるんだけど、これの最優秀脚本賞を受賞した脚本家の、足立さんっていう方が、監督として、デビュー作という風になっておりますね。で、100円の恋、俺見たことないんだけど、なんかね、周りでは面白いって話を聞くから、やっぱいい作品なんだろうかと思うんだけど、まあ、これも100円の恋も確か Amazon プライムあった気がするんでね、この流れで見てみるのはちょっと面白いかなと思いますけど、で、ストーリーとしては、なんかね、田舎町なんだよ。すげえ古い田舎町。なんか、時代は1987年だった。だから、もうかなり今から30年ぐらい前のお話なんだけど、その田舎町を舞台にして、で、まあ、中学生のね、子らが、中心としてさ、なんか物語進んでいくんだけど、14歳だからさ、エロいこと、すげえ興味があって。だからなんか、道端に落ちてるエロ本、ね、パリパリになっちゃってるやつとか、ね、雨ざらしにね、もう、すごいことになっちゃってパリパリになってるとか、あとはなんか、拾ったエロ DV、ね、エロビデオ見ようぜとかさ、そういう、ぐらいな、本当になんか中学生な感じなんだけど、で、その街に、レンタルビデオ屋さんがあって、一軒しかない、その街に一軒しかないレンタルビデオ屋さんがあるんだけど、そこのレンタルビデオ屋さんに、AV 女優が来て、サイン会をするぞっていう噂が、なんか流れて、行きてーっつって、いうようなところで、ただそれって、なんか深夜の0時とかになんかサイン会が開かれるらしいみたいないうようなのがあって、どうすんだ行くのかみたいなね話があったりとかするんだけど、でこれまあ行くか行かないかとか、そのね仲いいそのグループだけじゃなくて周りの不良の奴らと絡んじゃったりとかいろいろあって、吸ったもんだあってのその14歳っていうその多感な時期のなんか一晩の話というか、で、そこで何があったのか。で、 じゃあその夜を超えて主人公はどうなっていくのかみたいなところなんだけどさ、まあまあ、面白いっちゃ面白いけどね、超おすすめだよとは言えないんだけど、結構面白いっちゃ面白いかなと思って、なんでしょう、この AV 女優とかの名前とかっていうのも、よくしまる京子っていう名前で、ね、よくしまる、ね、よくしまる京子、よくしまる京子、まあ、薬師丸ひろ子とね、小泉京子をなんか、ちょうど混ぜた感じの、あの時代みたいなね、ところの、まあ、仮のね、AV 女優の名前とか出したりとかしてさ、薬師丸が来るらしいぜっつって、ね、そういうの言ってたりとかね、なんか中学生の頃感じるなって、思うんだけど、まあ、見てて思うのは、もちろん中学生、自分が中学生の頃っていうのも思い出したりするんだけど、その、中学生の頃って、夜、出歩かなくないって思うの。わかんないけど、なんか、俺の住んでたところが、ちょうど田舎だったからかもしんないんだけど、夜って出かけないんだよ。出歩かないのが普通で、で、出歩いたとしても近所、かなって思うの。近くの自動販売機行くとか、ね。まあもちろん塾とかね、あったりとかしたらさ、塾の帰りとかあるかもしんないけど、塾も近かったから、本当に歩いて5分ぐらいのところに塾あったりとかしたから、そこの帰りとかだからね、まあ途中公園とかあって公園でね、喋ったりとかそんなレベルだからさ、なんか、ね、ないけど、だから高校ぐらいになってからね、電車に毎日乗ってさ、ちょっと違うところに行くわけじゃない、なんかね。それこそ俺の場合だと、家からだったら、1時間はかかんないけど、40分ぐらいかかんのかなぐらい離れてたから、だから、ね、すごい世界が広がった感あるから、そういう時だったら、わかるなって思うんだけど、ちょっとね、中学生で深夜に出歩くってこと自体が、俺にはちょっと、世界が違う感はあるので、なんか、ね、人によっては中学っていうので、ドンピシャな人もいるかもしれないけど、俺の場合だと、ちょっとね、遅めな感じするので、高1ぐらいの感じかなって思うけど、まあそれはね、人それぞれかなと思って。そんなんでさ、意外とね、で、出てる人もね、意外と面白い人出てるし、浜田麻里さんとか、あと、ガダルカナルタカさんとか、出てて。で、他にも、まあ、いるんだけど、まあ、あえて出すならその二人が俺はいいかななんて思って。とかね、そんなんで、キャストもまあまあ面白いし、中学生のね、その、主人公とそのつるんでる仲間が合わせて4人いるんだけど、キャラがね、全員、いいんだよね。だそういうなんか、そのチョイス、っていうのも、すげえいい感じ。とは思う。だからまあ、あとはどうかななんていうのあるけどね。まあそんなに重くならずに、気楽に見れる感じではあるので、まあまあ、ふとした時に、思い出したら見たらよろしいんじゃないかしらっていうところでございました。そんなね、14の夜で。他ないもんな。他そんなに言うことある？いや、ないよな。まあまあ、でも、あんな感じ？本当に、男子中学生の、その、エロが中心で回ってる感じ？だけど、ビビってるみたいな。本当かよ！みたいな、なんかね、そういう感じの、まだね、未知なるものが多くて、っていう感じはすごい出ててね、なんかいいな、なんていうのはありましたね。そんな映画インプレッションのコーナー終わりまして、次にこれだけちょっとね今日話さないといけないやつなんですけど、今週さすがにね、これだけではなくてちゃんとやんなきゃだなんて思っていることがあって、でそれが DJ なんだよ。でアニソン DJ ちょっとちゃんと頑張ろうと思って、ちょっと思ったの、いろんなね最近テクノとかさ、 あの、トランスとかさ、聞いたりもするけど、でも、違うなと。本当に俺が、好きな音楽とかっていうのは、もちろんバンドとかも好きだよ。バンドで DJ とかってあんまはしないし。そしてやっぱり、アニソン。昔から、それこそ、音楽好きな人ってさ、音楽の歴史とかもちょっとわかるじゃない？あの時のあれがさ、って実はでも、後ろでああいうのがあってさ、みたいな。だからこういうの曲ができたんだよとかあるじゃん。アニソンだったら多少さ、あん時やってたアニメもあるけど、その時やってた、連動してやってたラジオでさ、流れてたあの曲なんだけどさ、とかさ。そういうのは、その歴史が多少刻まれてるじゃん、アニソンには。俺の場合は。っていうのもあるし、まあ、なんだかんだアニメ見てるし、っていうところで、まあ、アニソン DJ だろうと。ね、ほんと生かす、今までのものを生かすんだったら、ね、今だってね、なんだかんだで、アニメ、見ない見ないっつって、やっぱり20本、25本見てるからね。だからちゃんと積み上げてもいるわけだしね。なんでそこ生かさないんだってところもあるので、俺はもう、DJ は、アニソン DJ。これ目指します。ね。でもそれ確定しましたと。だから、じゃあ DJ どうしたらいいんだろうって思って、で、何の練習していいかもわかんない。やり方わかるよ。なんかそういう、カットインだとかさ、フェードイン、フェードアウトみたいな、なんかあるじゃん。そういう、ミックスするとかさ。わかる。やり方わかるし、やれっつったら一応、多分できるんで、その、ただ、ね、そういう練習っていうかさ、こうやってやったんだろうっつって、やってとかすんだけど、それはできるじゃん。その単発だったら。でもそうじゃないじゃん。DJ って。音楽をずっと鳴らし続けるし、しかもなんかその、みんなが止まることなく、違和感なく、どんどん上げていくみたいなのあるじゃん。でもなんか、その技術、一個一個の技術が分かったとしても、なんか、どうやればいいんだろうっていう。よく分かんない。だから、DJ の本をね、ちょっと読もうかなと思って。ね、ギター弾くにもさ、いや、ギター渡されたって、ちょっと弾くにも弾けないじゃん、みたいな。ギターの教本みたいなのあるように、DJ にも教本があったりとかするみたいで。で、ちょっと調べたところ、出てきたのが、こちらがですね、秋葉 DJ の教科書っていう、なんか、ま、雑誌みたいな、ムックっぽい本なんだけど、で、これが、やっぱりアニソン DJ、ちょっと特化している内容の、雑誌で、で、ま、Kindle の方でね、Amazon の方でちょっと買ってっていうか、読み放題サービス登録してちょっと読んだんですけども、まあ、意外とね、良くて、こういう曲を順番に繋いでいくよとか、実際にアニソン DJ で有名な人で、こういう風に繋いでいくとか、ここはカットインで繋いだりとか、ここはなんかこういう風に繋いだりとか、ちょっと一小節で、切り替えたりとかなんかそういうの書いてあって、まあ、よくわかんなかったりするところもあるんだけど、なるほどっていう。で、その、曲の繋ぎ方とかっていうのも、特に解説は書いてないけど、あ、こういう意図でこの曲とこの曲を選んでるんだなとかっていうのは、やっぱりなんとなく作品だったりとかでわかるからさ、なるほどとか、うなずいちゃったりとかしてさ、とかそんなところだったんだけど、まあまだ、足りねえと。あくまでこれはこういうのがあるんだよって知識だから、教本ってほどじゃねえなと思って。で、どうしようかななんて思って。まあ、ちょっと一冊、また読みたい本あるんだけど、これはま、ちょっと後日読もうかなと思って。で、ちょっといろいろ調べてたら、一個、ヒットしたのがあって、で、この本が、DJ 道っていう、知ってる人多いんかな？わかんないけど、チャンピオンレッドコミックスから出てるやつなんだけど、DJ 道、村松弘樹さん、が書いてる漫画なんだけど、完全に、藤子不二雄先生の漫画道をオマージュパクリわかんないけど、もう、ほんと、DJ 版漫画道。もうこれはもうほんとオマージュだね、ほんとにね。やっぱ漫画家たるもの、漫画道、多分読んでるんじゃない？わかんないけどさ。俺漫画家じゃねえからわかんねえんだけど。まあ、多くは読んでる人多いよね。 で、やっぱそうするとさ、なんかね、オマージュするっていうのは、もちろんわかる気はするし。この村松弘樹さんっていう先生は、漫画家であり DJ なんだって。だからこそっていう感じはね、すごいするなって思うんだけど。で、読んだの。多分全一巻。なんだよ。ちゃんと一巻で終わってんの。で、単行本出たのが、今年の7月20日に出て、Amazon とかでもね、俺今回 Kindle で電子書籍で買いましたけど、Kindle 版が833円。で、普通に紙だと900円ですと。でね、面白かったんだよ。漫画道と、とんかつ DJ あげ太郎足して2で割った感じ。じゃあ面白いやつじゃんっていうね、感じなんだけどさ。いや、結構面白い。で、これ読むことで、DJ とは何ぞやとか、こうやってステップアップしていくのかとか、若干ね、なんかその、なんだ、ご都合主義なところはあるけど、でも全然、面白いし、いいよ。おすすめな漫画かなと思って、DJ 道。で、もちろん漫画道読んだことがある人が読んだら、ちょっと笑っちゃうところはいくつかある。最後とか、なろうなろう、明日なろうって言ってるからね。とか、そういうところも、またいいところだったりとか。トキワ荘みたいなのが出てきたりとかね。この主人公、その、アパート住むんだけど、そのアパートやっぱり全員 DJ みたいな。で、DJ を目指してますみたいなのがいたりとか、もう完全にもう、漫画道。なんだけど別にもやし炒めとかが出てくるわけでもないし、テラさんとかチューダーとか出てくるわけでもないから、うんまいとかないけど、でも、結構ね、いいなと思って。で、おすすめのちょっと漫画なんだけど、で、これ見てて思ったのは、DJ って、なんか、テクニックとかもちろんそういうのもすごい必要だなって思うんだけど、それ以上に、選曲なんだなって。ほんとなんか、ディスクジョッキーっていう名の通り、ディスクをさ、乗ってるわけじゃない。ね。それをさ、あっち行ってこっち行ってさ、乗り継いでいくわけじゃない。っていうのはやっぱりなんか、テクニックとかっていうよりは、選曲。選曲さえ良ければ、あとは、その、一般レベルよりちょっと低いようなスキルでもいいんじゃないっていう風に思えるような作品だったかなって。そのテクニック重視っていうよりはそっちよりの内容かなと思うんだけど、なんかね、そう思うのよ。それって何なのかなって。ね、なんかね、今まだ漠然としていて、なんかもっとフィットするのあるんだけどなって思ってるんだけど、その DJ の選曲って、例えて言うならば、難しいですね。麻雀の手作りみたいな。麻雀で、ね、なんか、二面待ちとか三面待ちとかいっぱいあるじゃん。なんかさ、それで、今、チュンが二枚あってもう一枚来たらとかさ、ね、なんか、五、七万あって、6待ってるけど、みたいなとかさ、なんかそういうのが状況としてあるじゃん。手の中にさ。で、常に、その、手を広く、街を広く、とかっていうのも、なんか DJ に繋がるところは あるのかなと思って。だ結局、例えばだよ。こんな DJ のそのアニソンとかの選曲あるかどうか知らないけど、例えば、麻雀今ちょっと出たからあれだけど、その麻雀のサキっていうさ、アニメがあんじゃん。じゃあサキのオープニングの曲をかけますと。じゃあ次何につなぐかっていう時に、もちろん同じようなテンポの曲だったりとか、なんか女性が歌ってんだったからまた女性につなぐとかわかんないけどさ、そういうのもちろんあるかもしんないけど、せっかくアニソンなんだから、アニメとか、ね、原作者とか、制作会社とか、何曜日に放送してたとか、いろんな情報があるじゃない。とかさ、もちろんその、麻雀漫画だよとか、声優さんがこの子だよとか、主人公がこの子だよとか、いろんな情報があるから、そこを繋いでいく。っていうのがアニソン DJ のなんか魅力というか、 なのかなってところで、例えば先から、ね、せっかくじゃあ麻雀だから麻雀に繋ごうっつって、赤木、ね、赤木に繋いだりとかするわけじゃん。で、赤木、麻雀に繋いだけど、したら赤木から何繋ぐんだって時に、その、まあ、いろんな選択肢あるよね。だから、また他の麻雀にするのか、とか、なんか、なんだろうね。だからもう、赤木が、ね、髪の毛、ね、白髪だから、なんかそういう、白髪銀髪だから、そういう、銀髪に繋がるようなキャラが出てくるやつとかさ。ね、あと、竹書房だから、竹書房で、みたいなさ。あるじゃん。とかね、だから竹書房だから、ポップテピピックにするとか、そういうの全然ありだと思うんだけど。でも、こっからさ、例えば、赤木からカイジに行ってもいいんだよね。カイジのオープニングとか行ってもいいわけじゃん。で、福本先生で繋がるわけじゃん。で、これすることによって、雑誌が変わるんだよね。その、だから、竹書房縛りっぽくなりつつ、ね、なっちゃうのかなと思いつつ、そこで、カイジに行って、ね、ヤンマガになるわけじゃん。ヤンマガってところで次、例えばね、イニシャル D に切り替わったりとかさ。そういう、なんか、いろんなアニメの選択肢がある中から、一つ選んで繋いでいってみたいな。もちろんその中で、繋がる曲、後ろの意味でも繋がりつつ、曲自体も繋がるっていう、ようなのが、できるのがアニソン DJ なんじゃないかなって、思ってさ。普通の DJ とちょっと一個違う感じはするけど。でも、あるよね。普通の DJ だって、もちろんそういう音楽のバックボーンが知ってるから、詳しいからさ、じゃあこれとこれ、もちろん曲もすごい繋がりやすいけど、こういうのでね、裏ではこういう意味合いがあって繋いでるんだぜ、わかるやつわかるだろ、フロアで踊ってるやつわかるかっつって、やるわけじゃん。戦ってるわけじゃん、常にさ。とかね、そんなの思うと、まあ意外と面白いのかなとかね。だからなんか、麻雀の手作りで言うと、なんか、常に三面待ちを続けるみたいなさ。三面待ちをちょっとやりつつ、入ってきた。また三面待ちみたいなさ。なんか、常に三面待ちにして、繋いでいくみたいなさ。そんな、ところ、かなーって。だから逆に怖いんだよね。その、こういう待ち方したらね、その、多面で待てるだろうって、思ったはいいが、全然そこに灰が回ってこなくて恨めっちゃうとか、そういうのって DJ でも多分あると思うのよ。なんかうまくそういう意味をさつけてさ、なんかサンデーからマガジン行ってマガジンからジャンプ行ってみたいな。でもそれもね、ちゃんとなんかうまくつながるようにつないでって、ジャンプ行ったはいいけどって、なんかジャンプの中でもすげえなんか端っこの方行っちゃって、もうこっから何も繋げらんなくなっちゃったんだけど、みたいなさ。行き止まりみたいな。のもあったりすんのかなとか思って。まあ、その辺の見余っちゃうと、なんか、ね、八方塞がりになっちゃうかなとかね。まあ、そんなのをちょっと考えたりとかして。なんか難しいね。だから、これっていう表現がなくて、ぷよぷよ、ぷよぷよでいっぱい積み上げていくじゃん。で、階段積みとかして繋いでって、で、最後、ね、このぷよさえ来れば、17コンボみたいなさ、17連下心みたいにするわけじゃん。で、その、ね、ぷよが来ないことによって、もうすべて破綻するみたいなさ。だテトリスでいうところの、ね、ずっと積み上げて、ね、片方へ隙間上げてたけども、テトリス棒全然来なくて、みたいなさ。とかなんか、積み上げて結局、最後ね、最後までちゃんとフロアが盛り上がればいいんだろうけど、途中で八方塞がりになっちゃってゲームオーバーみたいなっていうのもなんか近いのかななんて思って、格ゲーでいうところのなんか常に二択していくみたいな、二択してみたいな。でもね、なんか途中で詰まっちゃったりとかしてみたいなさ、なんかそういうのがすごく感じるなーなんて。まあそんなところだね。他にもいくつかなんかこんな感じかななんてあったんだけど、そんなんでもねえんだよなって今思うとね、 FX の難品っぽいなと思ったんだよね。こっち行くだろうと思って、だからなんかどんどん上がってくだろうと思って、ロングで ポチるじゃん。ロングでポチるとどんどん下がっていくみたいな。いやいや、まだ上がるっしょ、つって。で、ロングでまた下がったところでポチるじゃん。こっから上がるっしょ、つって。まだ下がるじゃん。ロングでポチるじゃん、みたいな。永久にやっても難品できないぐらい、追加しちゃって、ロスカットされるみたいなさ。なんか違うんだよな。なんかあるんだけどね。まあそんなことちょっとね、思ったりとかして。だから、今週はその DJ、秋葉系 DJ の教科書と、あと DJ 道、これを、読みましたんで、あとは、次、ちゃんとした DJ の教本を、また買って、読もうかなって思ってます。そう考えるとね、ちょっと今持っているその機材が、このパーティーミックスっていうおもちゃみたいな機材が、ちょっと物足りないっていうかね、そんな DJ を全然やってるわけじゃないんだけど、実際、なんかねって。もう一個いいやつっていうか、オールマイティにできるやつ。パイオニアの DDJ400 とかっていう機材があるんだけど、29,800円くらいなんだけど、これが欲しいんだよね。とかね、ちょっと思ったりするんだけど、まあまあ今持ってるね、パーティーミックスでどこまでできるかでね、やった上で、どうにもならんと。なったらね、買うのもね、いいかなと思いますけどね。まずはちょっと、普通に教本をね、一通りやってみてって感じだと思いますけどもね。そんな感じでございやした。じゃあ、お便り、ね、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、結局今日も長くやっちゃってる。ラジオネーム、匿名希望さん。前々からですが、DJ イベントについて疑問があったのでメールをします。当たり前ですが、基本的にはパルさんが好きなことをするの、するといいと思います。ただ、ラジオの童貞ネットが好きな人たちを自分がハマっている DJ に関するイベントへ流すのは不義理ですよ。そもそも私も、含め多くのリスナーはパルさんの童貞ネットが好きであって、パルさんの好きな曲には興味ないと思います。自分の好きな曲を聴かせるのは気持ちがいいことかもしれ、いいことですが、聴いてる方は苦痛です。お金を、本当にお金をもらっても行きたくありません。パルさんがやっているから OK ではなく、童貞ネットというラジオに関連するイベントをお願いします。これからも応援しています。あと、これ、ここからは、ここから先は読まなくても大丈夫ですが、ってちょっとあるんだけど読んじゃいますよ。掲示板が荒れているとおっしゃっていましたが、変わった方が恋に荒らしているだけだ、荒らしているだけですよ。私としてはパルさんが掲示板とバトルしているのが面白かったので、建前で、見てないだけでも話題にあげないなら決していいと思います。需要があればリスナーが作ると思いますし、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。もう掲示板本当にもう見てないですしね。もうバトルというか戦争になってきてね。なんか昔はね、ちょっとバトってるぐらいのレベルだったじゃない。でも全面戦争だからね、今ね、取り上げたらね。だから、ちょっと、もう掲示板本当に見てないからね。なんでね、もうあってもなくても変わんないんで、もう潰しちゃってもね、いいかもしれませんけどもね。で、DJ、まあ話ですけどもね、まあ、いろいろと今 DJ の話した上で、ね、こんなお便り読んじゃうんですけども、特に DJ、ね、パルさんのことは好きですと。ね、童貞ネット好きですと。でも、別にパルさんのね、DJ で流れる曲、別に聞きたくないっす。ね、逆に苦痛っすみたいな話なんだよね。まあそうだよね。だから、ラジオイベントとしてやって、で、そこで、ね、前半後半があるとしてさ、で、そこの間の休憩タイムに、じゃあ休憩中、ね、みんなトイレ行ってくださいと。その間俺回してるんで、みたいなさ。そしたら、あ、パルさんこんな風にできるんだっていうレベルの、そのおまけとしての DJ だったら、多分、いいんだよね。その、曲とかじゃないんじゃん、もう。曲が聴きてとかじゃなくて、パルが DJ やってるっていう姿を見るっていうだけ。だから5分でいいんだよね。その、1時間も2時間も別に、パルの好きな曲を流して、フロア温まってるかーいとか、ね。そういうのどうでもいいだよ。ただパル自体が DJ やってるっていうのは、例えばね、やっぱりそのちょっと見てみたいとかさ、本当にできんのかとかさ、お意外とやるじゃんとかさ、 そんなレベルでさ、ちょっと見たいだけなんだよね。だから、そこだよね、難しいのはね。でもだから、あとは、あとちょっと思ったのは、その、ラジオイベントで、常に回しながら喋るみたいな。だから、ラジオイベントじゃない、やっぱり DJ イベントね。DJ イベントなんだけど、基本的に DJ って、音楽流すじゃん。で、音楽と音楽の間とか、その DJ が切り替わるところとか、そういう時に喋ったりとかするかもしんないけど、DJ プレイ中にずっと喋ってるってあんまいないと思うんだけど、ずっと喋るってどう？ DJ プレイ中、後ろで音楽流れつつ、ね、ずっと喋ってるみたいな。でもそれもな、この音楽の話しかできないもんな。このアニメはさ、アニオタのね、なんか一人漫談みたいになっちゃうからね。それもな、どうかなと思うんだけど。ちょっとでも DJ。でも、いや無理なんだよ。ラジオイベントをさ、例えば年内、その12月末にラジオイベントやるとして、持たせらんないんだよね、2時間。結構苦しいんだよね。まあ、今わかんないけど。前にやった時はほんと時間なかったからさ、準備に。一番仕事が忙しい時期でさ。っていうのもあったのかもしんないけど、だから、そこもビビってんのかな。ね、DJ だったら、つってね。曲さえあれば繋げるじゃん、つってね。とか思うんだけど。だからその、ね、喋り続けるのも面白いかもしんないけどね。まあ、言ったら、お笑い芸人が漫才しますと。ね、ボケますみたいな。で、ボケた時に、そのボケについて、こういう意図があってこういうボケをしましたみたいな解説するっていうね。それと一緒みたいなさ、その音楽流しつつ音楽の説明をしていくみたいな。こういう意図で次はこの曲をつなげていきますよ、つってね。で、ちなみに、みたいなさ。いらねえな、そういうの。なんとも言えないですね。あとはちょっと俺もね、まあ、やるにしろ、やらないにしろ。圧倒的に、現場に行ったことがなさすぎるので、アニソン DJ やってるそのクラブとかに、ちょいちょい、ね、踏み入れていこうかなと思ってますんで、今週末、あ、今週末土曜日はちょっと知り合いのライブが一個あるのでそこ行きますけど、まあ次の日とか、まあ来週とかちょっとわかんないですが、意外とアニソンやっているクラブはね多いので、そういうところでなんかこの曲はとか、あ、こんな風にやるんだとか、今だったらちょっとね、わかるところもあるので、だからそういうのね、ちょっと見てこようかなとかね、思っておりますけどもね。そんな感じかな。あとは、まあ、あとラジオイベントね、ほんと、その、年末のイベントは考えなくちゃね、やるって言いつつ、何の準備もしてないし、どこを予約しようかとかも何も考えてないし、本当にやるのかって感じになっちゃってるんで、もう本格的に考えないと、9月入っちゃったからね。いけないなってところで。でもさ、例えばだよ。前に、ゲストに来てくれた、トーキーさんとかさ、ラップとかできるわけだよ。だゲストに来てもらってラップしてもらおうとかね。ちょっと前だったらもしかしたらできたかもしんないよ。今全然連絡取ってないけどさ、取ったら、彼はやっぱしそういう、なんか、人と人とのつながりって大事にするから、出てくれるのかもしんないけど、たまたまこの間なんかいろいろと Facebook とか見てたら、トーキーさんそういうなんかラップのイベントとかで大会で優勝したんだよね。すげえなと思って。だからね、もうそういうこういうなんていうの、地べたで這いつくばってジタバタして10年過ごしてるやつとはまた違う、やっぱパワーが違いね。なんかアグレッシブな感じで、プラスのオーラがすごい。だからね、なんかどんどんグイグイ来るしさ。そういう人はね、成功するんだなって思う。そんなわけでトーキーさんを呼べないんだけどさ。ね、なんかうまいことね。それこそ、デリヘルジョを呼ぶ。かしこまっちゃうかな。かしこまった俺を見せたくないもんな。ただでさえ壇上でかしこまっちゃってんのに。とかね。だからまあそんなんで、ね。まあ多分 DJ っぽくしてるから多分ね。今日もね、 だすもん。多分その時はナノユニバースですよ。ね、キャップかぶってね、黒縁メガネでヘッドホンねぶら下げてで、ナノユニバースで決めてきますから。そしたらなんかもうあれ EDM とかする人つって、うん、アニソンですつってなりますからね。アニソンもアニソンで、俺が小学生の頃によくやっていたラジオの、ラジオドラマの時流れていたようなアニメっぽい曲です、みたいな。うん、誰も知らないですね、つってね。なっちゃうけど。まあそんな感じで。まあちょっとそこも、ね、考えたいと思いますんで、その、でまず一回、ラジオイベントというよりは DJ イベントで、それでも来たいななんていう人がいたら来てもらえたら一番ありがたいんだけどね。ラジオイベントは怖いんだよね、やっぱね。だから誰かと合同でやったりとかだったら面白いかなとか思うけど、ね、全員に噛みついちゃうからさ、だから合同でできないしね、もうしょうがねえなって思いますけどね。そんな性格の問題ですから、これはね、どうしようもねえという感じでございやした。じゃあそんなところで、もう今日も長い話が、もう2時間以内に終わると思ったのにな。ただ大丈夫。なぜなら、21時半に、ミノキシジルの概要薬をつけたので、そっからね、4時間経たないと風呂入れねえから。なので、1時半まで風呂入れないからね、ちょうどよかったみたいなところで、で、みんなを巻き添えにしていくスタイルなんですけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、喋りたいこと喋ったので、まあ、この辺なんですが、来週は9月の10日です。また月曜日22時ぐらいからやっていきたいと思いますでね、お楽しみにしていただきたいというところでございますと。やっぱ体調がね、良くない。もうそろそろ終わるんだなって思ったらちょっと気が抜けてきて、どんどん体調が悪くなっていくね。なんで、まあ、明日はでもね、ほんと会社行かなくちゃいけないから絶対。そこだけ、ね、ほんと休みたかったなぁ。ほんとに辛かったんだよなぁ、今日。ほんとね、顔色が悪いって唇が真っ白。なんだろうね。やっぱ疲れちゃって夏バテ？ただ寝不足でしょ？っていうね。AGA とかで肝臓がやられてるっていうことさえなければいいかなと思うけどもね。まあそんな感じで、あと今週一週間ね、しっかりと、休みながらね、無理しないでちょっとやっていきたいなと思いますけども、意外とね、なんか仕事が立て込んでるわけじゃないんだけどね、俺ががっつりメインでやってることなんてのもね、すげえ少ないけど、ちょうどなんかね、出てきそうな感じがあるので、今週来週ぐらいでね、だから少し忙しくなるかもしんないけど、まあ明日残業がっつりして、火曜日。で、水曜日は、もう、ノー残業で帰って、で、木金みたいな。で、金曜日の夜は、もうアニソンのクラブイベント行っちゃうみたいな帰り。で、土曜日は、その、知り合いのライブ行って、みたいな。そんなんかね。で、日曜日カラオケ行ってスロット行って、競馬やってみたいな。ゴミか、つって。そんな感じなんですけどもね、ちゃんと婚活しろやっていうね。正直婚活なんかよりも DJ やりてんだ俺はっていうね、ことで。ダメだね、うまくいかないことからは逃げてしまいますね、ほんとね。 DJ が逆にうまくいかなかったらまた婚活に戻ってくる可能性あるからね。というわけで、DJ をね、一回がっつりね、やってみたいなと思っております。そんなこんなでね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。